しょっぱなからね、炎上確実なお話ちょっとしたいなと思って。まあ、そんなことはないと思うんだけどさ、私ね、よく言うことで、女性について、理想の女性像、ね、そんなのを話すこともありますけど、まあなぜでしょう。理想の女性像を話すと、なぜか大炎上するっていうね。パル、お前、身の程考えろよとかね。まあいろいろあるんですけど。だけど、今までは、やっぱりその、女性の理想像っていうものをね、高く見すぎているとか、あと細かく見すぎてるとか、あとはいろんなジャンルで求めすぎてるとか、そういうのがあるから、やっぱり、ちょっと炎上しちゃうのかなっていうのがあったの。あとは食わず嫌いなところね。こういう女性はもう無理みたいな。そういうこと言っちゃう、ね、ところもあって。でも、まあね、先日そういう話もあったから、俺もね、ああ、こういう意見もあるんだと。リスナーのみんなからね、いろいろお話いただいて、ね、そんな女性のマイナスなところだけじゃないよねって。マイナスなところあるかもしれないけど、でもそれを凌駕するぐらいのプラスなことがあるかもしれないんだから、ね、先に足切りしちゃうのは良くないよねって。ね、そういう話。ね、ちゃんとそれは、踏まえて、ね、少し成長したかなとは思うんだけど。それで、でもやっぱりね、女性の理想像っていうのは、ある程度掲げておかないといけないということもあるのね。っていうのは、例えば、街を歩いてたとして、本当はね、もう、突き詰めて考えていくと、もうこういう女性が最高にタイプっていうのがいたとして、で、街中すれ違ったとして、ね。でそういうのちゃんと想像できていれば、あ、この人超ドンピシャじゃんって。ナンパとかはいつもしたこともないけども、ここでナンパしないでいつするのって言うぐらい、もうドンピシャな人がいたとするじゃない。でも、これをちゃんと理想像っていうのを作っておかないと、なんかぼやぼやしてるから、もう本当にそんな理想の人が通り過ぎたとしても気づかず、ね、気づいたとしても、あ、でも俺、こういう人好みっぽいんだけど、でもどうなんだろう、本当にドンピシャなのかなみたいなさ、よくわかんない状況で、まあ、すれ違って終わってしまうというのがありますから、やっぱり理想像というのは一つ持っておくことが大切だと思うの。これは、いいですよ。炎上してくださいよ。ね、でもこれ炎上しようがしまいが関係ないから、もう理想像っていうのは絶対に持ってた方がいいよ。おそらくね。まあ、これは理想だから、ここからね、別に、そのね、像が絶対ってわけじゃないけど、ただ、そういう像を持っていた方がいいですよっていうだけの話なんだけどさ。それで、ね、じゃあこの理想像、ただ、すごいその、理想が高すぎるような、そういうのだと、まあ難しいし、ね、現実味がないですけど、私、今回ですね、いや、ちょうどいい理想像。まあ、もうこれだなっていうの、前からちょっと言ってるところもあるんだけど、もうこれで確定させようと思ったのが一個ありまして、それをね、ちょっと最初に発表したいなと思ってるんですけども。私の女性の理想像。運動神経のいい女性。もうこれ一本でいこうかなと思って。これだけだったら、そんなに理想高くないでしょ。運動神経のいい女性が好きです。あ、そうなんだ。じゃあスポーツとか、みたいな、そういう話になってくるぐらいじゃん。今までは良くないよ。性格ほどほど、顔もほどほど、みたいな。ね、そんな話をしてさ。で、ちょっと優しくて、みたいなね。いろいろあるけどさ。そういうなんかアバウトな感じじゃなくて、運動神経のいい女性。これでいこうと。で、これはもともと言ってたところはあるよね。昔言ったのは、膝の使い方がうまい子。ね。これを理想の女性像って言ってた時期もあるんだけど、結局膝がね、うまく使えるっていうのは、そのクッションとかね、そういうところもあるから、運動神経がやっぱしいいっていうね、証明ではあるの。とか、あと俺たまに言うのが筋肉が好きなんだよね。男の筋肉も好きだし、女の筋肉も好きなのよ。筋肉好きなの。で、女の腹筋最高だと思ってるんだよね。これは分かれますよ、意見が。女性はやっぱりちょっとプニプニしてるぐらいのね、触り心地がいい、抱き心地がいい方がいいという人もいるだろうし、俺みたいに 腹筋が割れてるぐらいの女の子の方がいいと、ね、いう人ももちろんいると思う。でも俺は本当に女性の腹筋というのがとても素晴らしいなと思っていて、俺のこの携帯、iPhone の写真のフォルダーには女性のね、筋肉フォルダーがちゃんとありますから、そのぐらい、ね、ネットサーフィンしてるとね、そういう画像ちょこちょこ見かけるんでね、そうするとそこちょっとダウンロードしてさ、画像保存してさ、もう女性の、もう腹筋だらけのフォルダーがね、出来上がってるぐらい好きなわけ。で、こういうのはね、結局総合的に考えるとどうなのっていうと、運動神経のいい女の子であれば、この二つの可能性はあるんだよ。膝がうまく使える子、ね、だったりとか、腹筋が割れてる子、ね、そっちの可能性に行くこともあるわけ。なので、もう大きく言って、運動神経のいい女性がいいですっていうと、もう全部釣り上げられるみたいなところもあるし。あと昔、女性解体新書。まあ女性をちょっと、なんていうのかな、バッシングと言ったら言葉が悪いかな。あまりね、ちょっと鼻につく感じの、ね、そういう女性の行動とか、そういうのをお話しするコーナーがあるんですけども、そこでね、言った、女性のちょっとイラってするところ、どこっていうので、まあ、ドタドタと物音を立てる女がちょっと嫌かなってお話ししたの。で、これっていうのも、ドタドタ歩くっていうのは、運動神経悪いんだよね。正直に言うと。多分、足の裏の、その地面への付け方っていうのが、できないんで、ちゃんと。ドタドタドタってなっちゃう。だから、運動神経のいい子だったら、多分、ドタドタ言わないの。忍び足ですよ。でも、忍者ですよね。くの市。そのレベルで、静かなんじゃないかなと思って。俺がオナニーしてるところも、もう、ね、そろーりそろーりと入ってきて、で、そろそろ出るって時に、ね、わっって言われて、そんな、ね、そんなプレイも、びっくりした時に射精しちゃったよ、みたいなね。よくわかんないんですけどね。まあ、そんなのもあるかもしれないから、まあ、そんなんで、まあ、ドタドタも音も立てないし。あと、運動神経がいいっていうことは、そういうドタドタ歩かないっていうことにつながるっていうことで、そうすると、歩き方がしっかりしてる。ね、しっかりしてるとどうなるかっていうと太りにくいんだよね。まあもちろんさっきから腹筋が割れてる子がいいとか言ってるからさ、太ってたらさすがに割れないんだけど、やっぱりそうやって運動神経がいい、体の使い方がちゃんとできる子っていうのはあまり太りにくいってところはあるんだよね。だから俺もちょっとダイエットとかね嫌いじゃないからさ、だから太ってる人とかね見るとダイエットしろやと思ってしまうところは正直あるから。なので、まあ太ってない可能性も高くなると。ね、そういうのもあるし、あと、運動神経がいいと、スポーツが嫌いっていうことも少ないかなと思うの。まあ、スポーツはあんまりしないよっていうね、そういう運動神経のいい子もいると思うけど、スポーツを毛嫌いしないっていうの。いるじゃない、女性だと。まあ運動苦手でね。で、だからスポーツ嫌いなのみたいな。そういう人いるけど、俺結構スポーツ嫌いじゃないからさ、まあ、自分でやる分にはサッカーとかね、フットサルとかあんま得意じゃないけど、あと水泳が得意じゃないけども、それ以外だったら、まあ大体できるかなというところなんで、やっぱりちょっとこれから長い人生一緒に歩んでいくにあたってね、スポーツが嫌いな子とか、スポーツ苦手意識がある子とか、でそういうのは、ちょっと、これから一緒に生きていく上では、まあ難しいのかなと。俺もね、まあそんなにアクティブな方じゃないからさ、そんなにスポーツするのって言うとしないけど、たまに来るじゃない。やっぱそのロードレーサー持ってたりとかするからさ、ちょっと走りに行きたいなとか。あとね、マラソンしたりとかさ。あと今年、去年の年末とか今年からだと、ボルダリング、ね、ちょっとやったこともあるから、ね、ちょっと週末一緒にボルダリング行かないとかさ。話になるかもしんないけど、ここで私スポーツ嫌いだからってなった時にはさ、もう俺の数少ないデートプランがね、もう一つ一つ潰されてっちゃうわけですよ。そしたらさ、もう女性経験もね、そういう交友関係も、もう交際経験が少ないですから、そういうね、プランをね、ちょっと潰されてしまうのは厳しいところもありますのでね。で、スポーツ観戦とかもね、 楽しくできるはずが、ね、スポーツとか体育通みたいな、クラブ行こう、クラブみたいな。クラブ行ったら、セックス、ドラッグ、ドラッグだろうってなっちゃうから、その辺もね、まあ、まあ、価値観のところも、やっぱりその運動神経がいいっていうだけで、少し、合ってくるところもあるんじゃないかなって、ちょっと思いまして、まあそんなんで、私ね、ちょっと女性、求めるところ、運動神経のいい女性、これをちょっと求めて、そんな女性に聞いてもらえるような素敵なラジオをやっていきたい。ね、女性リスナー、まあ、ゼロでしょう。ね、いるかな？まあ、いたとしても、クソデブスだと思うんだけど、メンヘラビッチスイーツのクソデブスしか聞いてないとは思うんだけど、中にはもしかしたらね、運動神経のいい女性が聞いてるかもしれないから、そんなこの気持ちをね、まあ、ぐっとわしづかみできるような、今日はラジオをね、やっていきたいと思いますんで、最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まそんなわけで、まずはね、ちょっと私のね、女性の理想像なんかをちょっと話しましたけど、まあ、あと追加して言うならね、お前どんどん条件追加していくんだろこの後って言うかもしれないけどね、言ってもあともう一個ぐらい、やっぱり、ね、運動神経っていうのはやっぱし内面というかさ、まあ、身体能力のところだけど、まあ、外見的なところね、それは外見ある程度求めますよ。ただどんな子がいいのって、いやガッキーがいいっすみたいな、これないじゃない。だからちょっとふわっとさせようかなと思って、男顔っぽい子がいいかなって、俺が結構好きだなって思うような女の子のなんかそういうみんなの意見とかを見るとね、なんかこの子色気ねえなとかさ、ね、全然可愛くないじゃんとかっていう言葉が出てきたりとか、男顔だよなとかね、出てくるの。あ、なるほどと思って。じゃあ男顔がいいんじゃんって。でもそれ考えるとね、男顔、そして筋肉。あれ、俺男好きなのみたいなね、ところもあるけど、ね、そうじゃないですよ。ね、あくまで性別は女性。ね、そういう風にちょっとね、私、ちょっと理想を掲げて、今年はね、活動していって、まあ、誕生日までには彼女を作りたいなとちょっと思っておりますのでね、その辺彼女できたらちゃんと放送の方でねお話しするかな、内緒かな、ね、わかりませんけどもね、だいたい俺の人生の9割ぐらいはこのラジオでね話してるよ、包み隠さず。だけど1割ぐらいは、まあ、秘密の部分ね、あってもいいんじゃないのって思うからね、まあ、ちょっと言えること言えないこともあると思いますので、まあその辺は、もし彼女ができて、彼女はね、ラジオで喋っていいよとか、ね、言ったら喋るかもしれないけどね。まあそもそも彼女にこのラジオをやっていることを喋った時点で破局っていうね、そんなありますけども。まあそんな感じでね、まあ理想像はいいんですけども。で、今日、お話も、まあいくつかあるのでね、まあ先週はね、ちょっと、3時間近くね喋っていた部分もあるので、まあ2時間いないぐらいでね終わるようにやっていきたいと思っておりますのでね、最後までお聞きいただけたらと思います。で、一応今日もねメール、あと掲示板で書き込みということでね、お便りお待ちしてますので、そちらの方ですね、掲示板に関しましては童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにねお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでメールでお待ちしています。あとはホームページ右上のところにメールフォームっていうところもありますので、そちらからでもメールの方は送れるようになっております。で、リアルタイムであればね掲示板 で事前にいただけるんであればメールでいただければと思います。では、そんな感じで今 お話しするところなんだけども、どっから話そうかな。結構大きな話、3つぐらいあるのよね。だから、また3時間かかんじゃないのってあるかもしんないけど、大丈夫ね。しっかりね、うまい感じでね、2時間以内で、収めようと思ってますんでね。明日早い人もいるでしょうよ、起きるのね。月曜日なんだから明日。そんな人を寝不足にして、お前は毎週月曜日なんか眠そうにしてるなって言われてるかもしれない。で、なんでそんなにいつも月曜日眠そうにしてるんだって言えないじゃない。童貞ネット聞いててみたいな、ね、それはねさすがに申し訳ないのでね、しっかりと睡眠時間を確保できるようなね放送したいと思ってるんですけども、じゃあまず最初のお話として転職活動のお話をねサクッとちょっとしたいと思うんだけど、先週の放送でさ、まあ日曜日あったよね放送で、翌日の月曜日に派遣の面接がちょっとありますという話をしたの。まあ派遣って言うけど、まあ、派遣社員ね、社員とは言うけども、今回のやつはまあバイト的なねところですぐ辞めるような感じではあるんだけども、それの面接がちょっと入りまして、で行ってきたの。いやーどうなんでしょうね。あのね、まあ派遣で働くんだけど、まあどんな仕事かっていうのは先週ちょっとお話しした部分あるんだけども、まあコールセンターだよね。ちょっとラジオのそのリクエスト曲の受付みたいな、そういう派遣の仕事なのね。で、まずはねその派遣会社の方に行って、でまあその派遣会社に登録するんだよね。で登録して、で面接をして、でじゃああなたね結構良さそうだからと、ちゃんとじゃあその希望のね仕事の方に推薦しますねって、で先方の方から OK って話であれば合格ですっていうような、まあ、そういうのがね基本的な面接なんだけどさ、で行ってさ、したら担当してくれる人がお姉ちゃんなんだよね。ありがたいと思って、久しぶりにお姉ちゃんと話せると思って、若くてさ美人でさ、しかもちょっと有能な感じすんだよね。こっちがさそうやっていろいろとね履歴書持ってったりとか職務経歴書持ってったりとか、あとはね現場の方でちょっとまあアンケートじゃないけどさ、ちょっと自分のプロフィール書いたりとかね、いろいろな質問事項があって書いたりとかして、それを渡してさ、それを元にちょっと面接っていうかお話しするんだけどさ、面接してねいろんな話を、まあ、聞いてくるわけなんだけど、普通に真面目な話よ。仕事に関する話とか、過去にやったねそういうどういう業務やってきたかとか、それでそういう真面目な話で終わっちゃうのかなと思いきや、ちょこちょことそれに関わる雑談というかね、日常の会話でちょっとした笑いを入れてね、ほがらかな雰囲気、やり手だなぁと思って、若くて美人で有能すげえなぁと思ってね。でそんなんでさ楽しく、まあ、キャバクラで話すよりも全然楽しいね。じゃあ面接行けばいいじゃんと、安いじゃんと、ただじゃんみたいな、まあ、ちょっと心折れるけどみたいな、そんなんあるんだけどさ。でそんなんで面接は無事終わって、で、面接の結果っていうのが翌日、なんかねその俺が持ってったそういう書類とかっていうのを、まあ、ざっとまとめて先方の方に出すんだって。そうすると、まあ、翌日には結果わかりますって言うの。あ、そうなんすかつって。でそしたらね、今日月曜日なので火曜日の19時までにはご連絡できると思います言ってたの。早いなと思って、でも俺もねもうお金がどんどんなくなってってしまうからさ、少しでも早く仕事しないといけないなと思って、あ、わかりました、じゃあちょっと待ってますつってね、電話来ないんだよね。今日日曜日なんだけど電話来ないんだよね。あ、電話番号書き間違えたかなと思ってるんだけど電話来ないんだよねと思ってね、悲しいね落ちたの。それが俺ね、翌日の火曜日って聞こえたんだけど、もしかしたら翌週の火曜日の可能性もあるかなーって、ね、そんな風にちょっと思ってるんだけど、まあそんなんでちょっと派遣に関してはまだ結果が出ていない、ね、ところはあるんだけどさ、でもやっぱその場でね面接で言われたことは、パル内藤さん経歴見させていただきますと、通信事業というかそっち パソコン関係とか通信関係とか、そっちのお仕事をご紹介したくなるような経歴なんですよねって言われてさ、ですよねと思って、もう本当にまあ書面だけで見れば結構そういう通信関係ネット関係まあ紹介したらそれなりにやってくれるんだろうなっていう内容にはなっているのよ。まあ話持ってはないんだけどね、そんなにまあ誇張はしてないんだけどもね。なのでそういう話をされたりとか、でもいや私はちょっとニューチャレンジなんですけども、おもちゃ業界行きたいっすね、言って、なのでおもちゃ業界今転職活動もしてるので、そっち側受かっちゃったらこの派遣ね、辞めることになると思います。もう最初に言っちゃったのね。言わないとなんか俺もモヤモヤしちゃって気持ち悪いからさ、嘘も方便だからね。まあ例えば初めて1ヶ月ぐらいで、ね、他の仕事決まっちゃったと、やりたい正社員の仕事が決まっちゃったと、そしたら派遣の方はすいません、ずっと続けていこうと思ったんですけど、どうしても仕事が合わなくて、なんか自分に向いてないんじゃないかなと思って、申し訳ないです、ちょっと今回辞めさせていただきたいと思ってるんですけど、って言えばいいんだろうけど、言えんよねやっぱり。だったらもう最初から言って、でそれでダメだって言われたらダメでいいじゃないと、ね、でもそれでいいよって、次の仕事就職決まるまででいいからって言われたらさ、楽しくね、なんか気負いもなくさ働けるかなと思って最初にそれは言ってさ、でそんな、ね、そんなこと言ったから多分電話かかってこないんだろうなと思うんだけど、でそんなね感じの、まあ、派遣の方なんですけど、で話ね、もう一個の転職活動の話になるんですけど、前に某転職サイトの方で、応募をしたね、そんな話をしたんです。私が結構やりたいような仕事内容、そのまあおもちゃとかアニメとかラジオとか、ね、そういうなんかエンターテインメント系の仕事があって、それにまあ応募はしたっていうね。でただこの応募まあ後々発覚したんだけども、応募したらその10日以内ぐらいで連絡来ますよっていう風になってると思ったんだけど、見間違いで応募を締め切ってね、掲載期間が終了してから10日後、まあ10日以内に返事が来ますっていう、そういうね求人だったの。だから俺が応募したところから掲載終了までがだいたい1ヶ月ぐらいあったのね。で1ヶ月のだから掲載期間が終わって、そこからね10日以内に、そういう連絡がね来ますよっていう、まあそういう前提の求人だったんだけども、でこれをさ前にラジオで話したらね、こんなお便りが来たんですよ。ちょっとね昔のお便りなんでね、もう一回ちょっと読みますけども、ラジオネーム315番さん、パルさん、これという人材にはどんどん連絡してますよ。掲載終了から一斉に連絡ではないっすよ。いつ掲載されたかは知りませんが、おそらくもう勝負は決してます。残念ですがこれは転職サイトの常識ですよ。多分選考は進んでますよ。面接まで行っている人はいると思いますし、下手するといい人材がいたらもう採用枠埋まってますよっていうねお便りいただいたのね。で俺もさこういう言葉を聞くとさ、そうなのかなって、ね、そうかもしんねえな、不安だなってなって、まあ、それでね派遣のお仕事ね応募したりとかっていうところもあったんだけどさ、そしたらさ今週来たよ連絡派遣の連絡じゃないよ、派遣の連絡はもう未だに来ないよね、もう美人のお姉ちゃんから連絡来なくて悲しいんだけどさ、普通に転職サイトで応募したところ、そのおもちゃラジオね、エンターテインメントな感じの会社、俺が第一志望してるところね、普通にメール来たぞね。そういうこともあります。だからこれねちゃんと言っておきたかった。やっぱりねなんかこういうまあもちろんね常識なのかもしれないよね、今そのお話ししたねラジそのお便りの内容は転職サイトの常識 かもしれないけど、すべてじゃないよ、やっぱりね。ちゃんと、そうやって裏でね、動いているような会社はもちろんあるかもしれないけど、そうじゃなくて、ちゃんと、掲載期間終了したら、そこからね、連絡をしますって書いてあるんだから、その通りにちゃんとやるっていう会社はもちろんありますよ。今回それですよっていうね、ところだから、鵜呑みにしちゃいかんね、やっぱり本当に。人の意見、もちろんありがたいし、その通りな時もあるけど、鵜呑みにしちゃいかんよねって、やっぱり話半分と言ったら失礼なんだけど、そういう意見もあるよね。でも、ちょっとどうかなって、ね。そういう視点で、やっぱり日々生活しないと。まあ、人をね、信用できないっていうのは、まあ、悲しいところではあるけど、まあ、リアルで知ってる人だったらね、あ、こいつ信用できるなって、こいつの発言は、そんなに無責任なこと言ってないやつだな、とかっていうやつが言うんだったら、あ、そうだよねって、それで信じるのは、まあ、ありかなと思うよ。だけどさ、やっぱりね、最近は、こういうネットの声っていうの、まあネットの声って言ったってリスナーからのお手紙の声だからさ、まあ結構近いところではあるけども、まあみんなだと例えば、ね、2チャンネルの声だったりとか、ツイッターの声だったりとか、で、そういうのでさ、なんかそんなの常識だぜみたいな、もうお前ダメだぜみたいなさ、言われて落ち込んじゃったりとかって、たまにあると思うんだよね。でも、違う時あるからさ、そういうのをね、あんまり鵜呑みにしない方がいいんじゃないのっていうことで、ね、まあそういうお便りいただいたからね、ここでザマーとね言っておきたいところもあるんだけど、ザマー連絡来たぞっていうね話もあるんだけどさ、ね、そんな常識は常識ですよみたいな言って嘘じゃねえかみたいなね、そんなのもあるんだけどさ、そんなのお便り、お便りじゃなくてね、お便り来たら困っちゃうよね、そんな会社からね、連絡が来まして、で、そのネットでの応募は OK で、そこでの、情報を見た限りで、内藤さん、パル内藤さんに関しては、じゃあこの次のステップ、ぜひちょっと進んでいただきたいと思いますっていうこと で次は、書類選考。ね。まあ最初、ね、その転職サイトのデータ送ってるから、そこで書類だろうって思うんだけど、そこをクリアしたら今度はさらに書類選考。で、次の書類選考は、手書きの履歴書。あとは、職務経歴書。あと、志望動機。あとは、自己 PR。この4つを、まあちょっと書面にしてね。で、郵送してくださいと。で、届いたら、随時、選考していって、連絡をしていきます。ということ。だったんですね。で、じゃあ書かなきゃと思って。で、履歴書を書くんだけどさ、1枚目書いたらさ、俺最近、字を書いてないの。やっぱりパソコンばっかりで、仕事もしてないからね。もう字書くこと少ないから、このラジオのメモをするぐらいだよ。ね、なので、もう字が下手くそなんだよ。で、やっべえと思って、履歴書を少し書いて、これダメだと思ってさ、どうしようかなと思った時に、ちょっと本棚見たら、俺が前に買ったペン字の練習帳がね、あったからさ、これだと思って。買ったはいいけど、結局やってなかったからさ、これペン字でちょっと鳴らして、それから書けばいいと思ってさ、で、ペン字の練習し始めてさ、何やってんだろうと思ってさ。でも、やっぱそれやったら、自分の、なんて字の下手な理由とか、そういうのが、まあ、でも10分ぐらいやって、すぐ分かったところもあってさ。字が汚い、俺のね、字の汚いところは、多分、長い棒、例えば横棒とか縦棒とかの最後の方が、ちょっとヘナヘナってなっちゃうの。そういうのはあるよね。多分人によっていろいろあると思うけど、グーって伸ばすと最後にグニグニってなっちゃう。なんでかなって思うと、ちゃんとしたポジションというか、初めのその線を書くところの初めから最後までちゃんと書けるポジションで書いてれば問題ないんだけど、どうしてもね、俺文字を同じ姿勢でずーっと書き続けちゃうところがあるの。だから最後の方の文字とかっていうのはもう結構無理な姿勢で書いちゃったりするんだよね。だから文字を書くとき、細かい文字はいいのよ。 ただこうやって長い線とかを書くときにはちょっと一回姿勢を正すというか、少しポジションを、変えて、ね、手の位置変えたりとか紙の位置をね少しずらしたりとかして書けば綺麗に書けるなっていうのがあったから、よく昔怒られたんだよね、先生にも親にも、ね、そんなちょこちょこちょこ書かないで、ね、ちょっと丁寧に書きなさいとかさ言われて、いや丁寧に書いてんだけどとかさ、丁寧に書いても汚ねんだけど、もう刺さって書いても変わんねんだけどみたいな、そんなあったけど、丁寧に書くのは細かいところは刺さってでいいのよ、その大きく書くところ、一本線の長いところ、ここだけ丁寧に書けば結構綺麗に見える感じとかね、あの文字が書けるんじゃないかなと思うので、ぜひあの皆さんも字汚ねえなと思っている人はそこだけもしかしたら気をつけると全然違うかもしれないね。まあ、そんなでちょっとあのペン字練習してさ、それで履歴書書いて、で履歴書はまあそれでね、まあそこそこ綺麗に書けたからさ、OK だなと思って、で次ね、まあ職務経歴書も先日その派遣の面接の時にね、持ってったやつがあるから、まあそれをまんまねプリントアウトすればいいなと思って、で手書きなのは履歴書だけね、職務経歴書とかは特にあの形式問わずって書いてあったから、普通にワードで作ったようなやつをねプリントアウトしてで出して、あと2つの書類何かっていうと、その志望動機と自己 PR なんだけど、前にこのラジオの方でさ、まあそんな志望動機と自己 PR 混ざったようなそんな熱い文章をちょっとこのラジオでお話ししたんだけども、でもそれってその一つのね、その枠組みというか志望動機&自己 PR 文みたいな感じで書いたやつだったから、これを二つに分けないといけない、志望動機が一つ、自己 PR が一つでね、その一つまとまった文を分けて書くというところなんだけど、で一応決まっているのは、各項目1000文字以内って書いてあるの。そっかーと思って、ただ単にね分割しただけだとまた話もよくわかんないし、文字もちょっと少なくなっちゃうなと思って、どうしようと思っていろいろ考えていろいろ考えて、こうやって土台ができてるのに5時間かかっちゃってね、もう、まあ、夜0時ぐらいから始めて、ああでもないこうでもないで5時間ぐらいかけてようやく志望動機と自己 PR 作れてさ、で、まあ、こちらの方ね、まあそんなに悪い出来ではないと思う、それなりの出来だと思うので、まあもしねこの志望動機と自己 PR 聞きたいななんていうリスナーの人いるかな、いたら後でちょっと読もうかね。まあ、いないと思うからね、読まないで終わりそうなんですけどもね。そしてこれを読んでしまったら、ね、このラジオもし、そのね、会社の方にバレてしまった場合、パル内藤くん、君、ラジオで志望動機も自己 PR も公表しちゃって、ね、そんな人ちょっと、就職とかって、ね、入社なんてさせられないよ、みたいな、言われちゃうかもしれないですけども、まあ私のね、ライフワーク、ポッドキャストのね、ラジオ配信ですからね、まあ仕方ないね。それは、皆さんに公開していかないといけないということで。で、そんな、ね、ところで、まあ先日、それ全部まとめましてね。で、送りましたから。で、送ったのが金曜日の夕方に送ったから、まあ月曜日、明日には届いてると思うので、明日以降、まあ2、3日中ぐらいとかに、まあ連絡が来るか来ないか、かなと思うんだけど、かなりの応募があったらしいんだよね。なので、選考にはちょっとお時間かかるかもしれませんとかね。あとは、その段階踏んで、その転職サイトでの応募、で、その次が書類選考、その後面接、で、その後さらに面接。まあ、4段階ぐらいあるらしいんだけど、もしかしたら、場合によってはその選考方法が少しずれたりとかね、変わったりとかする可能性もありますとかっていうのがあったので、まあ、こうご期待なところでございますんでね。いやだからね、本当にまあ熱い思いがね通じたのかわからないけどさ、前にねそのお便りでもいただいたけどさ、俺たちもね、その転職したいなと思ってる側ももちろん必死でね、頑張って入りたいとかね、そういう気持ちでやってるけど、採用側の方もね、もう 下手な人材取れないんだからさ、向こうは向こうで必死だよっていう、そういうお便りいただいたから、あ、そうだよなっていう風に思って、それでじゃあ俺も熱い思いをね伝えないといけないなとか思った部分もあるから、なので本当に皆さんの、ご指導ご鞭撻のおかげでね、まあ第一ステップ進んだかなというところでね、まあ良かったよねっていうところで、あともう一個過去にもらったちょっとお便りもう一回読ませていただきたいと思うんですけど、ラジオネーム287番さん、通常の書類選考だとすぐ結果出ると思うが、エントリーで選考して書類、履歴書の選考から面接ってハードルが通常より高いから、エントリーで相当足切りするつもりなのかな、とりあえず足切りに5000円かけるわっていうねお便りをいただいていたんですけども、足切りされなかったんだよなーって、来週あたりアマゾンギフト券が5000円分届いちゃうかもしれないなみたいなね、そういうところで、まあそんなんいらないですけどね、そのかけとかね良くないですから、あれなんだけど、そのぐらいね、5000円かけてもいいぜってね、そのぐらい足切りされんだろうって言ってたもう人もざまーっていう ね、ちゃんと連絡来たぜっていうねところだからね、本当に良くないよ、もう本当にそういうさ、なんか人がさ頑張っているねところ、別にじゃあ頑張れ頑張れできるできるっていう話ではないけども、なんかその水を差すというかさ、まあその5000円かけること とかはね別にいいんですよ、それはいいんだけど、それはねそのぐらい、まあ、難しいねハードル高いところよってお話なんだけど、でもやっぱりさ、なんかね頑張っている人に水を差すようなね、もうそんなの応募ね掲載期間終了してから一斉に連絡とかそんなないっすよみたいな、随時その有力な人にはね連絡して面接とかもしてますよみたいな、常識っすよみたいな、そういうので水を差すのは別にねいいとはいいか悪いかって言ったら何とも言えないけど、それでなんか頑張ってる人の足を引っ張るというか水を差すというか、それでねやっぱり気持ちそんなに強くみんな持てないからさ、そういう言葉でちょっとぐらついちゃうよね、人間そんな強くないし、なのでそういうの良くないんじゃないってね、そんな話ね、まあ、この話ができるのもね連絡が来たからこそできる話だからね、ざまーと思ってね、そんなこともう今日ずっとざまーって言ってるけどね、そのぐらい俺もねその時すごい傷ついたところもあるんだよね、なのでまあ良かった、結果良かったよねってお話。じゃあそんなねところで、お便りちょっといくつかね、いただいております。お便りラジオネームパックンカリフラワーさん、パルさん俺は嬉しいよ、仕事辞めてくれてさ、派遣決まった時に真っ先に仕事辞めろって書き込んだのに辞めてくれない時、ほんとこいつ終わってんなと思ったもんさ、今後はリスナー銀行に50万いや5000万借金してくれねえかなっていうね、お答えいただきました、ありがとうございます。まあ最近は借金もねせずに、まあわかんないですけどね、あと2、3ヶ月無職が続いたらね借金とかしちゃうかもしれないけどね、その時はご贔屓にねしていただいてます、リスナー銀行ことねりっちゃんの方にちょっとねお願いしたいなと思うんだけど、でもまあ仕事決まったらさ仕事させてよ、ね、仕事辞めろとかね真っ先に言うとかね、辞めてくださいよっていうね話ではあるんですけど、ね、もう仕事決まった時に仕事辞めろって書き込んだのに辞めてくんない時にほんとこいつ終わってんなって思ったもんさってね、もうどういうことよってね話ではあるんですけどもね、まあ派遣の方は、ね、今回連絡が来ないからさ、まあ進むかどうか分かりませんけども、このね第一志望の転職先に関してはね、まあもし受かったら仕事したいっすね、人生かけて仕事したいと思ってるからさ、そこに関してはね仕事辞めろなんてねちょっと言わないでね、頑張れと、ね、頑張れ頑張れできるできる、ね、そう言ってもらえると嬉しいなとね思っております。あとはラジオネーム362番さん、パルさんが宅建受かった時は正直がっかりしたけど、今はそれを活用することなく期待通り無職でいてくれて嬉しいです、これからもこの調子で頑張ってくださいって、ね、お答えいただきました、ありがとうございます。おかしくね、2連続でそんなお便りみたいなね、 やっぱりまあこのラジオというか俺というかさ、このダメな人間が、ね、どういう風に暮らしているか、ね、そんなのお話ししてますけどもね、そんな人間がどんどんステップアップしていっちゃうとね、まあ悲しいね、そういうのもあるかもしんないね。だから俺が宅建受かった時には正直がっかりしたと。あ、正直がっかりしないでよってね、あれだけパルさんおめでとうっていう声が多かった中、くそーね、そんな風に思っていたっていう人もね、まあ少なからずいらっしゃるということで、でもそのね資格を活用せずに無職でいてくれてありがとうと、そんな、そんな感じなんだけどさ、ほんとね、なんかちゃんとしなくちゃなとは思うよね。せっかく資格も取ったのに無職でいるっていうね、どうなのかなと思うけど、でもまあまあ見つめ直すね、いいきっかけにはなったかなと思うからね、まあこれでまあどうなっていくのかな、幸せになっていけたらいいなみたいなね、まあそんなところでございますね。でさ、あのまあ仕事についてのちょっとお話でもあるんだけど、あの俺おもちゃ業界で働きたいとかさ、そんな話をねたまにするんだけど、まあ、どうしてもねその話をすると、まあ、今回の派遣の時も、派遣の面接の時もそうだったんだけど、あのね通信とかネット関係じゃなくておもちゃとかね、そういう業界で働きたいと思ってるんですって言うと、あ、おもちゃですかと、でどういったのがいいんですかって言われて、でこの質問って結構やっぱしあるのよ。その前にもねお話ししたかもしんないけども、ハローワークとかでね相談員の人に話した時もおもちゃでねちょっとやりたいんですって言うと、おもちゃってどういうのがいいんですかとかね、あのブロックレゴですかとかね、あとねあのお便りの方でもパルさんおもちゃ業界、おもちゃ業界って言うけどどういうのがいいんですかとか聞かれるところがあって、なんだろうなっていろいろ思ったんだけど、一番しっくりくるのはあの大会が開かれるようなそんなおもちゃがいいなと思ってるかなーっていうのが、ちょっと今週ちょっとなんかそういう面接とかした時にね思ったかなってところなんだけど、だから俺がねパッと真っ先に思い浮かぶ好きなおもちゃ、こんなの作れたらいいなってな、バーコードバトラーとかねなんだけど、やっぱりそういう対戦じゃないけど大会があったりとか、あとは友達同士でも競えるとか戦えるとか、そういうおもちゃがいいんだよなって思って、そうするとみんなもねあると思うよ、ちっちゃい頃だ、女の人ってそういうのしないじゃない、あまり人と競い合ったり戦ったりとか大会出たりとかないから、だからそうするとやっぱり男の人だったらね話わかるのかなと思うんだけど、まあ世代によっていろいろあるけど、昔で言ったらねそれこそめんことかベーゴマとかそういうのもあるし、で俺たち世代だとそういうバーコードバトラーとかさ、でも別におもちゃじゃなくても例えばねドッジボールとかさ、でもそういうのも大会があったりするわけじゃない多分ね、あとミニ四駆とかいろいろあるでしょ。で、まあ、もうちょっと若い世代になるとベイブレードとかで大会あるし、まあ、今度ベイブレード新しい商品7月ぐらいに出るらしいから、まあ、ちょっとそれやりたいなとちょっと思ってるんだけど、でそんなのがあるから、そういう大会がで、まあ、ファミコンとかもそうだよね、あの高橋名人とかさ、そういう感じだ、俺がちょっと理想とするのはやっぱ高橋名人みたいな大会があるじゃん、そのおもちゃとかゲームとかで大会があって、そこにみんな子供たちが集まった時に、え、高橋名人ですみたいな、そういうところが結構憧れる、ね、あの自己というか自分も個人を出しつつね、そういうところに、まあ、携わっていけるってところでね、まあ、そんなだからあのただおもちゃっていうわけではなくて、そのなんていうの、まあ、そのコレクターグッズとかそういうものとかフィギュアとかそういうものよりは、あのやっぱそうやって人と遊べるおもちゃ、遊びっていう部分で競える大会のあるようなおもちゃ開発だったりとか、開発じゃなくてもそのおもちゃをね広めていくとかね、営業とかそれでもいいんだけど、そんなのをちょっとやってみたいなっていうのは、おもちゃの業界ではそういう感じで思ってる。 ただ今回その転職で話を進めているところに関しては、まあそのアニメとかラジオとか、ね、まあその、まあ、キャラクターグッズとかのいろいろ取り扱ってる部分もあるので、これはこれで、とても俺がね、好きなジャンルだし、ワクワクすること。ね、俺も昔ラジオとかね、聞いてて、それをきっかけで友達ができたりとかさ、そういうのもあるから。まあ、おもちゃ業界であれば、今言ったような大会があるようなところ。それではなければ、そういうね、ラジオとか、ね、こうやってラジオ好きだからね、本当にね。ラジオとか、ね、そういうアニメとか、そういうのに関われる仕事、ね、もちろんやりたいなと思っているのでっていう、まあ、そんなね、感じでございますね。やばい。ね。あれ、まだ話いっぱいあるんだけどな。まあいいだろう。ね。話していこう。ね。じゃあ、他の今週のお話。どっちかな？先に話そう。ラジオスクールの話しよう、最初にね。あのね。まあ、前から、ラジオスクール、ラジオパーソナリティのスクールに行きたいなっていう話がちょっとあって。だけど、まあ、いろんなね、スクールとか講座があるから、どれにしようかなとか思ったんだけど、まあ、結局一つに絞って、それで、申し込みをしたの。で、その、ラジオパーソナリティ講座っていうのが、先週の金曜日にちょっとありましてね。第1回目。行ってきたんだよね。だからちょっともしかしたらだけど、いつもよりも話し方が気持ち違うとか、あるかな？ないかな？ね。まあ、やる前は、このラジオちょっと変わっちゃったらどうしようみたいな。あったけど、まあ、話し始めたらあんま変わんねえなみたいなところあるんだけどさ。で、そんなんで。で、ラジオスクール、まあ、なんで行こうかって思ったのっていうと、まあ、あわよくば、ね、どっかそういう公共の電波でラジオとか、ね、番組とか持てたら嬉しいなとか、まあ、これはあわよくばですよ。とか、あとは、このラジオ自体のクオリティがちょっと上がったら嬉しいなとか、あとは、もう、なんていうの、少しその、志が近い仲間。例えば、ね、ラジオとか、ね、やったことない、ね、ポッドキャストとかも、ネットラジオとかもやったことないけども、まあ、ちょっとラジオパーソナリティ憧れてるんですとかね。そういう人がいたらさ、一緒にじゃあ、ポッドキャストとかやって盛り上げてこいよとかさ、ね、そういうのだったりとか、あ、私もポッドキャストやってるんですとかね。じゃあ、ちょっとコラボしてとかさ、あるかなみたいな。で、ね、その中ではもちろんさ、で、じゃあそれで今後ね、じゃあ地上波じゃないけどそういうのを目指してさ、少しみんなで頑張ってこうよみたいな。で、同志ができて連絡取り合って、で、盛り上がっていくみたいな。そんなのもいいななんて思ってさ。で、そんなね、気持ちで、まあ、そしたらラジオスクールとか行けばね、そういう仲間に会えたりとかするのかなみたいなところもあったのでね、ラジオスクール行くことになったんですけど、いやー緊張する。もう行く前ゲロ吐きそう。なんか知んないけど、恐ろしいぐらい緊張してね。でも絶対さ、自己紹介とかあるじゃん。だ自己紹介とか俺本当に苦手だからさ、どうしようかなと思って。で、一応言おうかなと思ったのは、ね、ま、転職活動中の無職34歳、パルナイトです。で、ちょっと上がり症なので、ちょっと上がり症なのが治れば嬉しいなというところと、あとは、ポッドキャストで、ラジオ配信6年ちょっとぐらいやっているので、その、ポッドキャストが少しクオリティが上がったら嬉しいなと思ってます。で、あわよくば、ラジオパーソナリティ、まあ、地上波とかで何か番組持てたら嬉しいなという気持ちもあるので、その辺も含めて今回参加させていただきましたみたいなさことを言おうかなみたいな。で、あとはさっき言ったさ、あとはね、そういう仲間ができて切磋琢磨していけるようなね、そんな出会いがあればそれも嬉しいと思います。ただちょっと上がり症でね、恥ずかしがり屋な、ね、おじさんなので、ちょっと声とかねかけられないと思うんで、皆さんにもしこの後飲みに行くことがあったりとかしたら、声かけてくださいと。フィリピンパブに行っても、あんたチェリーボーイなのって言われるぐらい、 本当に上がり症で何も言えないんで声かけてくださいと言おうかなと思っていたんだけどさ、いやー厳しい世界。あのね、まず行くじゃん、時間が決まってるからね、その時間に行くので、行ったらその机とね椅子が置いてあるんだけど、机の周りに7人もういるのね。俺がちょっと想像してたのはなんかその研修センター的なところ、あの普通に机がいくつか並んで学校みたいな感じで、塾とかちっちゃい塾みたいな、ああいうスペースなのかなと思ったら、そうじゃなくて大きなテーブルが真ん中にあって、そこに囲みでね、椅子があるような感じだったの。あ、こんな感じなんだ。で人が7人ぐらいいて、結構話してんの、結構わちゃわちゃ話してんのよ。わーと思って、なんかもう空気出来上がってんなーみたいなところで、あ、こんにちはみたいな入ってってさ、でみんなもなんか、あ、なんかこんばんはだけどね、こんばんはみたいな、すげーね、なんかテンション高いのよね。テンション高くてなんか、あ、リア充いっぱいみたいな感じになってんの。で見た目もさ、みんな若いのよ。あれと思って、で、あ、よろしくお願いしますってさ、で椅子がね空いてる、じゃここ座ってくださいとか言われて、座って待ってたの。で話聞いてるとさ、なんかみんな顔見知りっぽいんだよね。えーと思って、みんなこないださーみたいな話してんの。えーと思って、そんな中入ってくんだと思って、なんだこれと思ってさ。で、まあメンツ的には女の子3人で、男俺含めて5人の一応生徒さんというかね、で、やるみたいなんだけどさ、で先生がね、まあ、入ってきてさ、でいろいろ話をするんだけどさ、で一応このラジオパーソナリティの、講座に関しては特に技術的な話とかそういう指導とかはないとね。ただラジオ業界、ラジオパーソナリティになれるようにしますというその実践主義というか、その入っていくためにはどうしたらいいかっていうことをあのメインにやっていくから、なるほどなと思って、ね、他のスクールとかって結構多いのは多分発声練習とか、ね、そういうのをしたりとか、まあ、いろんなそのラジオで必要な、ね、技法だったりとかさ、そういうのをお話しして、で、あ、じゃあ、ね、講習全部終わりました、全課程終わりました、さよならみたいな、お、どうすんだよこれみたいななる、ね、ところもあるみたいなんだけど、ここに関してはそういうのは特にやらないと、その代わりちゃんとラジオ業界に入れるようにしますと、ね、そういう方針だったんだよね。まあ内容の方はあんまりね、やっぱし言えませんよ、ね、企業秘密も多いでしょうからあんま言えないけども、正直なところラジオパーソナリティになりたいっていう人、もしこのラジオ聞いていたらね、行った方がいいと思うわ。値段は、高いか安いかっていうと、まあ、人それぞれだと思うんだけど、俺が今回、一応払ったコースの、ちゃんとした正規の金額っていうのは、7万円かな？で、ちょっといろいろあってね、少し安くしてもらったところはあるんだけど、7万円っていうのは基準の金額だったの。で、7万円高いなって思うかもしれないけど、高校生とかね、大学生だったら7万円出せないよって思うかもしんないけど、いや、ちょっとバイトしよう。3ヶ月ぐらいバイトして、7万円貯めようよ。で、行った方がいいわ。ラジオパーソナリティになりたいっていう強い気持ちがもちろんあればね。だからこれはね、すごく思ったんだけど、なんかスタンスの違いというか、いうのを今回すごく感じて、最初にね、その自己紹介したのね、やっぱり、その、俺みたいな初めての人もいるし、なんかみんな顔見知りもいるからってことで先生が、じゃあ、まずは最初ね、自己紹介みんなして、つって。で、順番で回ってくるんだけど。で、〇〇所属の〇〇何歳です、みたいな。で、どうのこうの、こうのこうので、よろしくお願いします、って言うの。で、そんなのが、まあ、続いて、俺3番目で話したんだけど。で、みんな、本気なんだよね。俺はさ、もともとのスタンスがさ、ポッドキャストちょっとクオリティ良くなったらいいなとか、仲間できたらいいなとか、 あわよくばね、なんか番組持てたら嬉しいな、みたいな。そんなレベルじゃない。じゃなくて、みんな、その事務所というか、まあ、そのスクール自体が、そういうプロダクションがやっているスクールだったから、そこのプロダクションに所属している子たちが来てるっぽいの。だからみんな知り合いっぽい感じだったんだよね。で、だから〇〇所属の〇〇ですって。ま、何歳ですね。しかも若いのみんな。23歳とか、なんか20代前半とかばっか。俺よりも、ちょっと年上の人は一人だけいたんだけど、その人以外はみんな20代前半ぐらい。へぇーと思って。こんな若いし、で、全員事務所に所属してるし、なんじゃこりゃと思って。で、中には、番組すでに持ってる人もいる。地上波で。FM 何々で、アシスタントとかつってやってます。今2本あります。なんだこりゃみたいな。そんな中、俺かと思って。ポッドキャスト界の重鎮、天才ネットラジオパーソナリティのパル内藤さんやぞって思ってるんだけど、いや、本気度が違うよねと思って。俺もほんとあわよくばとか、ね、そんなんばっかりで、ね、気持ちで来たけどさ。いや、みんなマジじゃん。ね、いや、マジなのはとてもいいんだよ。だけど、そんなマジなんだと思ってさ。だそういう取り組む姿勢、スタンスっていうものの差っていうのはすごく感じたなっていうところがあるから、例えば、もちろんね、こうやってポッドキャストとかで話をしているっていうのは、とても経験的にもいいし、まあ実力がつくかってわからないけども、まあそういうのもあるじゃない？だから、悪くないと思うんだけど、それの延長線上で、なんかね、うまくいくといいなとか、っていう考えの人ももちろんいると思うけど、もうどうしても、もうラジオパーソナリティっていうものになりたいっていう人、例えばね、俺だとか童貞ネットっていうこのラジオのこのスタンス、その自分が毎週あった面白いことをお話ししていって、それをね、みんなが面白いなって思ってくれて、そんなラジオを、まあ、続けていきたいと。で、これを、まあ、どっかの地上波の、ね、ラジオ局で、まあ、深夜ラジオとかでね、やっていけたら嬉しいなみたいな、そういうなんかやりたいこともこういうのをやりたいなとかさ、で、その延長線でね、行きたいなとかって思ってる人は、もしかしたら違うのかもしれないけど、もうラジオパーソナリティになりたい。ね、どんな手段を使ってもラジオパーソナリティになりたいっていう人は、こういう風なところ行っちゃわないと、逆に行かないとたどり着けないかなって思う。で、みんなやっぱし、オーディションに受けたりとかね、してるわけ。で、オーディションってさ、どうやって受けんのよとかさ、ね、そんなのあるけど、そういうのもやっぱりその先生とかが、ね、ラジオ業界の人だからさ、そのオーディションの話とかも最新のものがわかるし、ね、で、こういうオーディションでなんでお前ダメだったんだとかって話もわかるから、もうプロダクションに所属してるわけだからね。だから、これはラジオパーソナリティだけじゃないけど、そういうスクールとか講習とか、一回行くべきだなって思う。で、別にね、専門学校行けって言ってるわけじゃないの。専門学校行くとさ、1年とか2年とか3年とか、で、年間100万とかかかったりとかしてさ、そこをする必要は逆にないかなって思う。もしね、ラジオパーソナリティっていうことだけであれば、今、高校生とか大学生の人いたら、学生のうちに、こういうの一回行った方がいいと思うよ。金額はちょっと高いけどね。高いっていうか、まあ、ちょっと、働かないと、バイトとかしないとないかもしれないけど。で、一応全部で8回の講習なんだけど、そのぐらいだったらさ、学業にも支障出ないし、お金も、バイトをちょっとしたらね、工面できるところもあると思うし、こういうところ行くとね、いいと思うわ。ね、それで、今後の自分がどういう風に進んでいこうかなとかっていうのを、なんていうの、ちょっと、現実味が、ね、現実感が出てくるっていうか、なんか、やっぱし、アバウトじゃない。例えば、YouTuber なりたいとかさ、ね、そういうのもあると思うよ。だけど、YouTuber なりたいって言って、YouTube 動画作成して、投稿してさ、で、なんかよく、わかんねえなみたいな感じになっちゃうところもあると思うんだよね。お金どうやって稼ぐんだよ。どうやったら再生数上がるんだよとかね。そういうんだったら、やっぱりそういうの、潜り込んじゃって、で、 例えば YouTuber で成功してる人とかに話をね直接聞いたりとか、ただやっぱりあれよ、ダメよ、 YouTuber 養成学校とかそういうのは言っちゃいけないんだけど、ただ1日やってるセミナーとかそういうのに参加したりとかするとまあいいのかななんて思ったりするんだけど、まあ YouTuber に関してはちょっとわからないけど、ラジオに関しては特にそう思ったかなっていうところでさ、でそんなねところで、でみんなね、ラジオパーソナリティもちろんなりたいって言ってるんだけど、で先生が言うのよ、君たちじゃあどこのラジオ局に入りたいのってね言われるんだけど、みんなね FM なんとかです、 J-WAVE ですって言うわけで、じゃあ内藤くんはって、いや特にないっす、特にそういうの考えたことなかったっすみたいな、そんなんだからで、みんな言うのちゃんとね、あどこの局に行きたいっすみたいな、なんだこれと思って、で全員しかも FM なの、あれと思って、でじゃあ次に先生がさ、じゃあどんなパーソナリティ憧れてんのって、憧れてるパーソナリティちょっと教えてって言われて、ね、どんどん回ってくんの、JWAVE の〇〇さんですとかね、 BayFM の〇〇さんですとかね言ってくるわけ、みんな、じゃあ内藤くんは自分 FM じゃないんですけどって、伊集院さんとオードリーさんのラジオ好きですみたいな、何これみたいなところでさ、そんなんあったりとかしてね、まあ俺完全にねこうやって一人喋りがメインでね、ずっとこうやってラジオ配信してるからさ、まあ、そうなっちゃうんだけど、まあそんな話したりとかさ、別にそれが悪いってわけじゃないんだけどね、でやっぱりそのラジオ業界入っていくには段階があるらしくて、で段階っていうのはじゃあすぐにパーソナリティになれるかっていうと、まあそれはちょっと難しかったりするらしいの、やっぱり下積みじゃないけど段階があって、最初はレポーター、その後にアシスタント、そんでパーソナリティ、そういう段階を踏んでった方がいいよねっていうことで、まあ最初はレポーターでその行きたい曲とかに潜り込んで、それで認められていってパーソナリティみたいなところらしいんだよね。これ言っちゃってよかったのかな、ね、だけど、ね、言ったところでってところもあるし、まあそんなんでね、ぜひその辺の具体的な話は多分スクール行かないと分かんないと思う、全くね。なの でそんなんでさ、じゃあそんなんで、まあ、自己紹介とか終わって、じゃあこの後今日は何をしていくのかっていうところなんだけど、なんかね二人一組になって原稿を読もうというところなんだけど、そのなんていうの、ラジオ局 の、DJ パーソナリティ役の人と、あと外にレポートに行っているレポーター役、二人になってそれ掛け合いをするっていう、そういうことをしましょう。で、すぐ隣に部屋があるんだけど、もうラジオの収録ブースがある。だから本格的というか普通にもう収録できるようになってる。収録ができてマイクがあって対面でできて、でその向こう側にはそのガラス張りになってて、そのなんていう機材がいっぱい置いてあって、普通によく見るじゃない。そういうラジオ局のね、そういう構造を見るとさ、向こう側にディレクターとかプロデューサーとかいてさ、キューみたいなやってるのあんじゃない。もうあんなのスペースがもうあってさ、じゃあ早速ねこれやってこうっつって、で組まされてさ、ひえーと思って、急にこんな話すんのと思ってさ、なんかもうちょっとさ段階踏んでラジオ業界とはこういうところでみたいな、発声練習をじゃあ今日はしていきましょう、初日なんでねみたいなことかと思ったら、最初にみんなの原稿を渡されて、でそれを掛け合いをするっていうね、すげえな、でも実践主義すぎんだろうと思ってね。でそんなんでさ掛け合いやったりとかしてさ、まあみんなすげえんだよ。で組んだね相手女の子だったんだけど、じゃあちょっとね二人でちょっとじゃあ順番にやっていきましょうって言われて、あわかりましたお願いしますって言って、じゃあ最初じゃあ俺から喋り始めますね、喋って、そしたらさ次、まあ俺がそのパーソナリティ役で喋った、そしたらね、でレポーターの人呼ぶわけ途中でさ、ね、レポーターのなんとかさんみたいな言うわけ、そうするとさその女の子もやっぱりそのもうほぼプロだよねの子が話すんだけど、わすげえラジオだみたいな、なんかはーいみたいな、いやはーいってそれ何みたいな、いくらちゃんみたいななるけど、そうじゃない、そのはーいじゃねえんだって話なんだけど、なんかすごい感情がこもってるというか、 その現地に行ってる感っていうか、元気があるというかさ、そんなんでさ、はい、レポーターのなんとかでーすみたいな、それをすごく FM ラジオっぽい感じで言うの、すげーなと、なんかちょっと合わせて話すね、あのところだけじゃないんだなと思ってさ、ちょっと読み上げてこんな感じかなぐらいじゃなくて、結構本意気なんだよね。すげーな、こんな感じでテンション上げてやんないといけないんだと思って、怖いと思って、で周りの話聞いてるとさ、周りもそんな感じの、すげーなーと思って、俺いつも淡々とこうやって喋ってんじゃない、うんことかチンコとかさ、じゃないんだなと思って、怖いと思って、もう緊張しちゃってさ、もうブルブルブルブルしてさ、でその後もさ、そのレポーター役とパーソナリティ役をさ、ちょっと変えてさ、話したりとかして、いやこんな元気、まあ、そもそもいつも俺台本がないからね、ちょっとこんなこと話そうとか、でそこの中のエピソードちょろちょろってメモ帳に書いてあるぐらいを膨らまして話してるだけじゃない。だからさ、そのある程度文面が決まっているような台本とかっていうのを、そのなんちゃんと読んだことがあんまないからさ、こんな感じなんだみたいな、そこでもう面食らってるし、パーソナリティ講座で言ってるのに、そういうレポーター役とかそういう掛け合いとか考えてなかったから、一人喋りしか知らないからさ、だからあ こんなんなんだとかいろいろ思って面食らいながら、で、じゃあちょっとみんなで合わせてもらった後に、じゃあそれぞれねコンビで、やってもらって、でその放送というかね、それ実践してもらうと、その待っているみんな、そのさっきまでお話ししていたフロアにあの音も流れるから、それをまあみんなで聞いてもらって、まあね、その話した人たちに、向かってちょっと批評じゃないけど、ね、この人はこれが良かったですとかね、言ってきましょうみたいなところだった。で最初の組がね入ってって喋り始めた。でそこの女の子が喋り始めた時、やべえと思って FM ラジオ始まったみたいなぐらいめっちゃクソうまいの、なんだこれと思って、本当にそのこれラジオ今放送してるやつだよって言われたら全くわかんないぐらい、わ FM ラジオじゃんみたいなぐらいの、なんかそういう声質というか喋り方というかだったんだよね。すっげえなと思って、で後々わかったけど、その人は番組2つ持ってるのかなとかで、そりゃーって思うけど、でなんでそんな人来てんだよと思ってね、もうちょっとなんか卵のやつが来るべきなんじゃないのと思うけど、やっぱりまだ駆け出しでいろいろと教わることも多くて来てるらしいんだけどとかさ、そんなんで順々始まってさ、で俺の番なるのね。俺はもう最後の組だったです。もうすげえ緊張してんの、途中とかね、その前の人が終わって、じゃあこの人たちの感想をね、聞いていきたいと思います、ね、パルナイト君どうだったって言われて、あーよかったっす、それだけ、すいません緊張しすぎちゃってあんまり聞いてませんでしたみたいな、そんなぐらいになってたからさ、もうよくわかんねえと思って、でも緊張してるとかっていうのはもう逆に言っちゃった方がいいなっていうのは最近よく思ってるので、もう緊張してますとね、もうそんな人の話聞いてる場合じゃないっすね、そんな感じになってます、言っといた方がハードルも下がるじゃない、あいつすげえ緊張してんなってね、じゃあ次話すねことになっても、まあ、ゴミクソだろうとみんな思ってくれる中でトークすればセーフじゃないと、そんな、ね、ずる賢い、ことはないけども、いや本当に緊張していた、ね、ところはあって、で私の番来ましてね、でそのやるわけですよ。で俺も、まあ、話すわけ、レポーター役もパーソナリティ役も、で途中でね、ちょっと俺がその進行を進めるそのパーソナリティ側の時は普通に話進んで終わったんだけど、切り替わって俺がレポーター役の時にさ、その相手の女の子がさ振ってきたのよ。全然アドリブとか全然していいんだって、原稿は原稿で台本だからこの通りじゃなくて、ちょっと崩しながらとかね、ちょっと話盛り込みながらとかね、あの膨らましながらやってっていいよっていうことで向こうが振ってきたのよ。だから俺もさ、まあ普通に答えたけどさ、ね、これは、やっぱりポッドキャストね、6年やってるからね、その辺のアドリブじゃないけども、まあエピソードトークとかっていうのはさ、あるじゃない、ある程度。だからさ、そこで一応ね、そんな話をうまく うまくできたかわかんないけど、一応してさ。で、無事。ね、もうグダグダだったなと思って。原稿を読んでる感ね、満載だったし、カミカミだったしね、とか思ったけども、で、終わって。で、ブース出てきてさ、で、先生もさ、その、ディレクターとかさ、あのプロデューサーがいた部屋にいたからさ、出てきてさ。で、そうしたらさ、先生が言うのよ。パルナイト君さ、なんかやってるって言われたの。なんかやってるってなんだろうと。大麻かと。いや、大麻やってねえぞと思ってね。ねえ、ちょっと匂いでバレたかみたいな。栽培してるのバレたかみたいな。あったんだけど、ね、大麻じゃなくて。その、結構、その、悪くなかったということで。で、最初のね、自己紹介の時には、ほんと、何も話さなかった。34歳で、今日はちょっとラジオパーソナリティに憧れて、で、参加させてもらいました。よろしくお願いしますぐらいしか言ってなかったから、その、ポッドキャストやってますとか、何も言ってないわけ。だけど、一応先生がさ、ねえ、パルダイドクなんかやってんのって言われて、趣味で、個人でちょっとラジオ配信とかやってますって言ったら、やっぱそうだよねって。じゃなかったらあんな喋れないよねって言われてさ、逆に、本当に素人で喋ったことない人で、あんだけ喋れたら才能あるわって言われてさ。だからまあそのね、素人のね、ちょっと頭出たぐらいは、俺も今の時点ではあるというふうに、まあね、ちょっと解釈をしてさ、ありがとうございますって言ってさ。で、みんなすごいテンション高いの。みんなの話を聞いてると、なんか、やっぱレポーター役とかさ、で、20前半とかの子だったりとかするとさ、なんか、はーいみたいな。さっきの俺も、はーいしか、ね、全然語彙力ないんですけども。あのね、そういうのはテンション高めな、うえーいみたいな。そんな反応をしつつ、ちゃんとレポートするみたいな感じだったんだけどさ。俺はまあ、テンション低いじゃない。ね、もう、ラジオはさ、やっぱりパソコンの前でね、一人で、なんかちっちゃくなって喋ってるぐらいのさ、そんなんだからさ。まあ、そんなテンション高くできないけど、まあ普段通りというか、ね、そんなに自分を誇張しないで、まあ普段通りにやろうかなと思ってやったところはあるんだけど、これはこれで、あんまり悪くはないみたいでさ、一応言われたこととしては、一応、きっちり、ね、まあ落ち着いて、自信を持った方がいいよ、とは言われたの。まあ俺もね、落ち着いてないし全然ね、ビビっちゃってるし。で、自信なんてないじゃない。もうみんなすげえんだからさ。みんな FM じゃんと思うんだけど。で、だから自信持てなかったけど、まあそういうのはちゃんと持った方がいいよって言うと。あとはでも、きっちり喋れてるよって言われたの。ありがとうございます。で、あとは、なんていうの、合わせやすい声だねって言われた。そんな褒めてもらっても何も出ないですけど。ね、大富豪かもしれないけども、俺もね。だけど、もう銀行にお金が、あんまりないんで、払えないんですけど。だけど、まあ、褒めてくれてさ、合わせやすい声だって。例えば、テンションの高い女の人でも、テンションの高い男の人でも、テンションの低い女の人でも、テンションの低い男の人でも、なんか、ある程度、その、誰にでも合うような声とか、そんな風に言われて。で、パルナイト君何歳って言われて、あ、34歳って、もう一回言ったんだけど、いや、まだ遅くないよねって言われてさ、あ、ありがとうございますって言ってさ、だそんなところで、来週も行くのかどうか。ね、最初はもうちょっともうこれ、来週ねえなと思ったの。お金払ってんだけど、来週も行けねえだろ、これ、と思ってさ、こんな本気の人たちしか集まってねえし、どうにもなんねえだろうと思ったけど、まあ、ちょっと、頑張ろうかなと思って。やっぱりそれで気づくこともすごく多くて、昨日とか、夜半身浴しながらね、本をね、音読みしてたからね。もう、すごい近所迷惑だけど、1時間ぐらいね、ずっと風呂場で、本を音読み、音読してたからね。とかさ、あったので、まあ、行ける限り、ちょっと行って、で、みんなはね、一緒に、授業を受けてる人たちは本気でラジオパーソナリティになりたいと思ってるかもしんないけど、俺はもうちょっとよくわかんないね、ところじゃない。ただやっぱり深夜ラジオでみんなこっそり聞いてくれて、で、布団の中入ってニヤニヤしてもらえたら嬉しいなと。ね。そんなレベルだからさ。 何とも言えないんだけど、でもね、こうやって学んでいく先にそういうのがもしあればね、嬉しいなと思うし、ただね、転職活動もしてるからさ、そのやりたい仕事に就けちゃった場合どうすんのとかね、そのあったりするんだけどさ、まあその辺のいろいろね思うところもあるんだけどさ、で前にさ、まあ、趣味を仕事にしたいとかさ、好きなことを仕事にしたいとかさ、まあいろいろ話したこともあったけど、やっぱりね、今回このなんてスクールに行って思ったのは、個人の能力に左右される趣味とか好きなことっていうのを仕事にするっていうのは、やっぱり少しその選択として難しいところはあるなっていうのはちょっと感じたよね。その例えばおもちゃ業界に行きたいとかで、例えばなんだろうね、他のいろんな業界ありますけど、サービス業、まあ飲食業界行きたいとかさ、いろいろあるけど、そういうなんか業界に行きたいとか、そういうところで携わった仕事をしたいとか、それとはちょっと別で、その個人の能力、なんかこうやってラジオパーソナリティとか、あと例えばだと漫画家とか、ね、声優とか、そういうなんか個人の能力に左右されることを仕事にするっていうのは、なんかその覚悟じゃないけどさ、そういうのが結構必要だなっていうのは、実際多分行かないと感じないかもしれないけど、それちょっとね感じるところあって、ただ挑戦はした方がいいなとは思う。こうやって挑戦することで自分の本気度とかを再確認できるし、これからどういう風にその物事と向き合っていくというか、スタンスでこれからやっていこうと思うのかとか、そういうのもなんか改めて考える場所にもなるし、あとはその現在 その力量っていうのかな、自分の今の力とかっていうのも、ね、周りと比較してさ、あんなすげえ喋れねえしみたいな、そのパーソナリティっぽく喋れねえしみたいな、あるけど、ただね、その中でも自分で活かせる部分、強みがどこかなとかっていうのもね、比較して分かったりとかするから、ただやっぱりそれをすることによってのね、まあそうやってリターンもあるけどね、メリットもあるけども、やっぱりそこで心が折れちゃってどうにもなんなくなっちゃうって場合もあるから、なんとも言えんけど、一応挑戦を一回するっていうことはいいかなって思うね。まあ俺も昔ゲームクリエイター科っていうさ専門学校行ったけど、あれ一回挑戦してるからゲームクリエイターなるのやっぱし やめようっていうか、もう才能ねえなっていうの分かったりもしたから、他の道進んだりとかもあるけど、だから専門学校っていうとお金と時間がめっちゃかかるから、そういうの行く前に、例えばこれから専門学校行こうかなとか思ってる人は、その前に本当にまあ4回とか8回とかそのぐらい短いスパンのそういうスクールとか講座に一回ちょっと行ってみる方がいいと思う。なるべく早いうちに。そうすることによって、なんか、あ、これ違うなとか、そういうの感じるところもあるかなって思うので、ぜひぜひ、そんなのもちょっと参考にしていただけたらと思いますんで。で、まあ来週以降も金曜日ね、こちら講座ありますから、どうなっていくんでしょうかっていうね、ところなんだけど、まああんまり、詳しくはね、お話しすると、もし今後ね、ここのラジオスクールのね先生とか生徒さんの方にこのラジオがね知れ渡ってしまった場合、ないと思うけどね、みんなプロの卵とかね、まあプロだったりするわけだからさ、こんなわけわかんないねポッドキャスト聞かないと思うんだけど、聞いちゃった場合これダメでしょみたいな、営業妨害でしょみたいな、ならないと思うよ。もう本当にこのラジオスクール素晴らしい、いや本当にそう思ってるからね、一回行った方がいいと思う。やっぱり自分で独学でやるのもいいけど、遠回りすぎるよね。だから、まあちょっとポッドキャスト配信したことありますとかね、いう人、あとネットラジオやったことありますとかっていう人、3ヶ月とか半年とかね、やったよっていうのがあれば、もう一回スクールとか行って、見てきた方がいいと思うね。まあだから、あとは、スクールによって全然スタンスが違うから、もし俺が行ったスクール、どこなんですかっていうのがあったら、 直接メールとか、あとツイッターでダイレクトメッセージとかいただければ、ここだよって一応教えますんでね。まあ、そんなね、ところでございます。じゃあ、お便りいただいてます。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。はるさんこんばんは。今日は少し早めに仕事終わったんだけど、生放送を諦めて、パルさんの影響で一人カラオケ行ってきます。今日で一人カラオケ童貞卒業です。ポッドキャスト楽しみにしています。今日も放送頑張ってくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいね。まあラジオはさ、最初から聞かないとね、ちょっと分かんなくなっちゃうところもあるからね、こういう時はもうポッドキャストでね聞いてもらって、ね、リアルタイムじゃなくても聞けるっていうのがね、このラジオのいいところだからね。まあそしたらリアルタイムでしなくちゃいけないことしましょうよ。一人カラオケしましょうよ。ね。一人カラオケ童貞卒業なの。今日初めて一人カラオケ行くっていうね。記念すべき日。ラジオ聞いてる場合じゃないってところありますから。で、これで一人カラオケね、行ったら楽しかったってなったら、これからはもうね、日々行くようになるかもしれないしね。まあ、ただ、カラオケって何でしょうね。行く前はあんなにテンション高いのに、入るとね、テンションだだ下がりするっていうね、びっくりするよね。オナニーするぞーっつってね、オナニー今日は2回するぞーっつって、で1回射精すると、いや2回目とかないよねみたいな、そのぐらいの落差があったりなかったりということでね。一応今週も私カラオケは2回ね、行ってますから、なんかノルマ的なね、脅迫観念かられてね、ちょっと行ってますけどもね。カラオケ週 2,3 回、まあ今2回ぐらいだね、行ってますんでね。いつかじゃあ、もぬけの殻のお尻の穴さんね、カラオケ、ね、一人カラオケでちょっと練習してもらってね、いつか一緒にカラオケを。まあ、そんな感じですね。あとは、ラジオネーム、ガオガイガーさん。やべえ、その状況のパルさん、想像しただけで、こっちが緊張するって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。緊張するよ、本当にね。いや、すごいよ。みんなも、プロの中で素人来ましたみたいなところだからね。どうにもなんない。しかもみんな若いって、一人だけおっさんみたいな。だからね、そんな中でけなすこともできないじゃん、初めての人だし。でだから先生も褒めてくれたところはあると思うんだけど、まあね、ある程度は間に受けつつね、であとちょっとアドバイスもいただいたから、それも一週間復習しつつで、これ原稿読むっていう行為自体がねなかったから、これちょっと少しでもね原稿になれるとかさ、あとレポーターとかね、そういうのをやるっていう認識もゼロだったからね、あ、なるほどこういうのもあるんだっていうことも踏まえて、次回行ってどういう風にうまくできるかなとかね、ちょっと逆にワクワクするところもあるけど、まあこのワクワクもね、ブースに入ってしまうとね、ゲロ吐きそうになってしまうと思うのでね、まあそんな感じだよね。まあ一応無事かな、本当によくわかんない感じだったけどね。まあ、そんなんで、ラジオスクールっていうお話だったね。じゃあ、あと、俺メインの話もう一個あんだけど、どうする？まあ、喋るけどね。喋るけど、他にじゃあ、お便り結構いただいてんだよな。3時間話す？いや、話さないぜ、今日は。じゃあ、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、タナシンさん。おい、パル、死ぬんじゃねえぞ。10日の放送まだ聞いていないが、3日の放送の時、だいぶ参っていたみたいに聞こえて、やべえぞと思ったぞ。何のため、誰のために生きてるかわかんなくなるとか言ってたが、お前にはラジオやそれを聞いているたくさんのリスナーがいるやろ。しかも地味にランキングも高いし、女子供のために生きるのもいいが、俺みたいなクソメンリスナーのために生きるのもいいんではないか。俺なんて病んでる時書きまくってたブログ、ずっとコメントゼロやったぞ。ほんまに死ぬのかと思ったわ。パルさんはその点恵まれてるわってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんなに3日の時の放送やばかったんでしょうかね。第何回、333回の放送だと思うので、そんなに俺の中では、それよりはその10日の334回、先週の放送、ボディーブローのコーナーあったからね、その時パンチ食らってね、結構グロッキーになったから、そっちの方が参った気はしますけどね。でも最近ね、ちょっとメンタルやばくなってるからね、そろそろ社会にもね復帰して、なんか人間らしい生活をしないと もうメンタルがね、ボロボロになってますからね、やばいというところもありますし、ね、頑張っていきたいというところでね。で、ね、パルさん、地味に、ポッドキャストランキングも高いしとかっていうね、話もさ、してくれてさ、そうなんだよ。先週も、ポッドキャストのランキング、たまたま見たらね、高いところにいたんだよって話したの。先週は、iTunes のポッドキャストの総合ランキングで184位っていう日があったのね。まあ、日によって全然違うよ。ダメな日はランク外、もちろんそうだし。で、多分一番集計が良くて、すげえいいタイミングで見てこのね、順位だったと思うんだけど、今週さ、まあ、そんなね、ランキング入るんだっていうのを知ったからさ、ちょっとちょこちょこ見てたの、ランキング。したらさ、昨日の朝、土曜日の朝かな、ランキング、98位っていうね、総合ランキング。何これと思って。こんなに人聞いてます？そんな聞いてないよねと思って。だってもう、ねえ、クソメンリスナーしか聞いてないじゃん。そんな、総合ランキングの100位以内に入る98位っていうことは、いや、腹筋割れてるような、運動神経のいいさ、男顔のね、女性リスナー聞いててもおかしくないよねって思うんだけどさ、そんなこっからは全然メールも来ないしさ、ね、お便りも来ないじゃない。どうなってんだろうなーと思ってね。でもまあまあ、ランキングに入るっていうことはね、とてもありがたい。ね、そんな聞いてくれてる人いんのかな、よくわかんないなと思ってね。誰が工作してんのはって思ってるけど、まあそんなね、ところで、まあ長寿番組、ね、6年以上やってますからね、そういうところで、まあもしかしたらね、まあランキング入ったのかもしれませんけども、ただまあ、実績として語れるっていう部分があるじゃない？だから、それはありがたいよね。例えば、今度、その、ラジオスクールの人たちとさ、まあ、飲みに行くとかね、会った時よ。今回なかった。今回は、普通に、あ、お疲れ様ですってね、逃げ帰ってきたけども、もしかしたら今後ね、あるかもしんないじゃん。俺の、こうなったらいいなみたいな、未来予想図的には、ね、来週、ね、スクール行って、その時に、まあ、俺がパワーアップしてるわけだよね。あれ、パルナ伊藤さん、先週より全然良くなってるじゃないですか、みたいな。どうしたんすか？何やってんすか？ちょっとこの後飲み行きましょうよ、みたいな。みんなで盛り上がって、みたいな。で、パルナ伊藤さん何やってんすか、いつも。俺たちは、ね、FM ラジオで、まあ、番組持ったりしますけどって。お前みたいなゴミクソは日々何やってんだよ、って言われて。いや、俺、ポッドキャストで、配信してて、この間、総合ランキング、98位とか、そんぐらいちょっと行ったりはするんだけど、言ってさ、やるじゃんみたいな。ねえ、まあ素人なんだけど、俺たちはプロだけど、みたいな。あるかもしんないけど、でもそういうちょっとしたね、実績、話せるっていうのは、その今後ね、その、例えば面接とかした時も、その普通に転職のね、時も、まあ、趣味でね、ラジオ配信してるんだけど、で、ポッドキャストでね、配信してて、総合ランキングとかも、一応その、まあ、100位以内に入ったことも、まあたまになんですけど、ありますとかっていう、アピールできるじゃない。そういう実績作りっていう部分では、まあ、良かったなと。ありがたいなっていうところだよね。じゃあ、あと、ラジオネーム355番さん。お前ら、やかましいんだよ。俺のパルさんの無職、邪魔すんじゃねえよ、ボケっていうね。お便りきました。ありがとうございます。もう、やめてよ。ね、無職、ね、無職を邪魔すんなってね。よくわかんないけどもね。もう無職じゃなくなっちゃいますよ、多分。ね、このまま、全部が、トントン拍子に行けば、派遣の仕事も決まって、ね、やりたい、その、アニメとかラジオの仕事も決まって、さらにラジオパーソナリティにもなれちゃう。ね。もうめちゃくちゃな人生になっちゃうね。もう、逆に、絞んないといけないよね。まあ、派遣の方はね、ちょっとまあ、お金がね、ないからさ、働かないといけないかなと思って、その選択肢はあるけども。でも、その、本当にその、ラジオパーソナリティになりたいのってなったら、そうすると普通に仕事してらんないよねって思うの。で、やりたいのもさ、その、深夜のラジオパーソナリティとかやりたいと思ってるけど、そこに行き着くまでにはさ、昼間のレポーターとかも多分やらないといけないわけじゃない？下積みとしてね。そうすると昼間働けないよねって思うと、まあ、派遣で、ちょっとバイト感覚でやったりしながら、 で、ラジオパーソナリティを、ね、目指して頑張るとか、まあ、それこそ、親父の仕事を手伝っても、家の手伝いだよね。しながら、ちょっとお小遣いもらいながら、で、時間はね、結構その、融通聞くわけじゃない。自分の家の家業だからさ。ごめん、ちょっと俺、近くのラジオ局行ってくるわ。ね、そのあるかもしんない。それをやりながら、ラジオパーソナリティ目指す。っていうことか、本当にもうやりたいその仕事。アニメとか、ラジオとか、その仕事の会社に入って、そっちで、がっつりもう頑張っていく。で、個人で、ポッドキャストで、配信は続けていく。っていうところになるのか、どっちかになっちゃうのかなって思うと、なんか難しいよねってちょっと思ってはいるんですけど、まあどっちもうまくいかないっていう可能性も高いからね、なんとも言えないんだけどっていうところ。あとは、ラジオネーム356番さん。どうせ無職だし、クラブでビッチナンパしたり、ゲイバー行こうぜ。フレッシュネスバーガーで自己啓発本読んだ話なんて、つまんねえよ。パルさんが幸せになるとか全然興味ない。でも生きてきて無茶やバカさ加減が全然足りないから、なんか薄いってパルさんも思わない？男は度胸、何でも試してみるものさ。きっといい気持ちって言うじゃないか。ってお便りね、いただきました。ありがとうございます。まあ、フレッシュネスバーガーで自己啓発本読んでさ、なんて話はまあつまんないよね。まあ俺はね、人生のために必要かなとは思うんでね。でもただまあ、結構ある程度読んで自分のスタンスは決まってきたところはあるからね、そんなにもうアグレッシブにね、そんな本読まなくてもいいかななんて思うところはあるんだけど。で、やっぱりね、こういう無職の期間生かして何すんのっていうと、クラブでビッチをナンパしたり、ゲイバー行ったりとかね、そういうのしようよとね、男は度胸だよっていう話なんでね。ただ、怖いな。ナンパ自体が怖いな。俺、無理だな。無理だな。ナンパ無理。ね。一回経験はした方がいいかなって思うんだけどね。もう、ビビりなんだよ、本当に。もうドキドキしちゃう。同期息切れ激しいから。もう無理なんだよなと思って。で、ゲイバー。ゲイバーこう、まあ、でも楽しいって言うよね。もし、誰か友達とかで、最近ゲイバーよく行くんだよ。一緒に行かないって言われたら、行く。だけど自らゲーバーはちょっとないかな、ね。ただそういう機会があったら逃さず、いやゲーバーとかちょっと俺違うかなと思って行かないわとかって言わないよね。ゲーバー誘われたらもう二つ返事でね、行きますとね。そういう風にちょっとやっていこうかな。だからまあできることできないことね、あるけども、ナンパしに行こうぜつわれてもちょっと乗れないけど、ゲーバー行こうぜ、おし行こう行こうってね、それはやっていきたいと思いますから、まあ、これからもちょっとやったことないこととかね、面白そうかななんていうのは、あんまり拒否らないでね、参加していきたいと思っております。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。フリー素材 BGM なんだろうけど、ボディーブローのコーナーの音楽好きだわ。今後もどんどんボディーブロー打たれて、あのコーナー続けてくれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あの BGM いいんだよね。まあ、先週ね、334回でボディーブローのコーナーやってますから、もしね、BGM どんなんだっけっていうのあったらね、まあ、聞き直してもらうと分かると思うんだけど、フリーズ素材でね、使わせていただいてますんで、せっかくだからね、どのサイトから、使わせてもらってますよとかっていうのも、まあ、言っといた方がいいのかななんて思うんだけど、どこだか分かんないね。ラジオ関係のところなんだけど、いや、まっすぐ出てこないな、サイトがな。出てきたらちょっとよかったんですけども、出てこないので、すいません。また機会があった時にね、紹介したいと思うんだけどさ。まあ、この童貞ネットのメインの BGM 以外は、基本的にはそのサイトさんからね、使わせていただいてますのでね。まあ、ちょっとリンクでもね、そのうち貼っていきたいと思いますんでね。またボディーブローのコーナーやってね、 BGM 流していきたいと思います。あとはラジオネーム358番さん。ボディーブローのコーナーでお便り読み終わった後の、いやー普通のお便りですよって言いながらボディー食らってる感じが出てていいですね、応援してます。お便りできました。ありがとうございます。いやーね、ボディーブロー、まあ きついね、やっぱりそのご意見のお便りをね、読むとね、グロッキーになっちゃうからね、ボディーブロー打たれてる感じになりますけどね。でもそのお便り読んだ後っていうのはやっぱりテンション上がってるからね、まあ全然普通じゃないですか、このお便り言うんだけど、まあ言いながらもね、やっぱりボディー食らってるんだなって、そんな感じはやっぱり出てるらしいからね。まあでもあんまり、いいですよ。こういう風に前振りするとさ、来週もじゃあね、パル、ボディーブロー食らうようなお便り送ってあげよっていう人いるかもしんないけど、それはそれで、私本当に辛いところもね、あるんで、もう少し期間空けてね、いただけると嬉しいなと。この毎週毎週もらうと、俺もうちょっと、立ってらんないからね、10カウントでもうすぐノックアウトなっちゃうからさ、もうちょっと時期を空けてもらって、またね、おなんかいい燃料投下してんなこいつってなった時に、大炎上させていただければね、いいかなと思います。あとはラジオネーム Mac ユーザーさん、パルさん、ハゲは遺伝でも夜更かしでもなく変色が原因ですよ。脂っこいものとか肉ばっかり食べていたらハゲるし、腹も出ますよ。外食でいいもんばっかり食ってんじゃねえよ、このチビデブハゲが、っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね、もう遺伝とかね、夜更かしとか関係ないとハゲっていうのはね、変色これが良くないよっていうところで、まあ脂っこいものとか肉ばっかり食べてたらハゲると、腹も出ると、ね、そういうことなんだっていうお話なんだけど、まあ、最近ちょっと変色気味じゃないと思うんだよね。今日も夜はサブウェイで、野菜上限まで増やしてくださいっていうね、それでやったんだけどさ、まあ、週、まあ、最近はね、そんなにサブウェイ行ってない。今週は週2回サブウェイ、週2回弥生軒みたいな、そんな感じでしたけども、まあそんなバランス悪くない。ただもう朝と昼飯食ってないみたいな、夜しか食わないみたいなことも多々ありますけどね。ただやっぱ思うのは、痩せるよサブウェイ、やっぱり。あとね、体重なんだけど、特にまあ膝と腰を痛めて、あと首と肩が痛くて、で運動がちょっとなかなかできないなっていうところだったんだけど、今週体重測ったらね、今日の朝、まあ、何も食ってない状況だけど 56.4 キロまで下がったよ。この間62キロあったからね、もう 5.5 キロぐらい落ちてて、でやっぱしこれ思うのは、夜サブウェイ食べるといいんじゃないかなって思う。やっぱ夜にね、しかも遅い時間にがっつり飯食う、ね、炭水化物もうマックスで食うっていうのはやっぱり良くないなって思う。だから6時とか、じゃあ18時とか19時ぐらいにサブウェイでもう野菜上限まで増やしてくださいっつって食べる。で飲み物もその糖分すげえんじゃなくてアイスティーとかね、そんなんしとけば痩せるよ。もういいよ、確実に痩せる。もう本格夜サブウェイダイエット、これ本出したら売れるから、絶対に。みんなもちょっと試してほしいな。もしちょっと太ってるとかね、痩せたいなっていう人いて、どうしようかなって思ったら、よく言うじゃない、その朝と昼は食べて夜は食べないとか、夜は少なくするとか、なんか難しいよねと思って。であれば夜はもうサブウェイって決めちゃえばいい。夜はサブウェイで野菜上限マックスにすればね、野菜もいっぱい取れるし、でね、栄養的にも問題ないし、で満足感もすごいある。であともちろんね、そこで甘いもん飲まないし、その、ま、お茶とかでね、そのアイスティーとかで飲むと、ま、腹も膨れるし、それでいいと思うよ。でちょっと小腹すいた時に、その時はですね、お菓子食べてもいいと思うわ、多少ね、少しだったら。それで、ま、つないでね、いけるんだったらいいかなと思って。夜サブウェイダイエットね、もう私実践してるし、運動してないのに 56.4 キロまで下がってるから、これおすすめなんじゃないかなと。その体に無理なく、でもちろん昼間はね、普通に飯食っていいと思うよ、朝も昼も。で夜だけこれに変えるっていうことすると、いやー、いいんじゃないですかね。ちょっと特許取れるんじゃないかというぐらいいいかなと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間ほど来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日読めなかったお便りとか、あとまだちょっと話せていないね、今週のお話なんかをつらつらと、していこうと思うんですけど、どうしようかな。もう一個メインの話がね、一個残ってんだよ。結構でかい話なのよ。それを今から話す？でもさ、時期的にね、早めに話しといた方がいいかななんていうのもあんだけど、来週も来週でいろいろやることあるからね。じゃあ、ごめん。サクッと話してるから、今週もう一個、おっきなことあったの。で、これっていうのが、前にね、伊集院さんのラジオ聞いてたら、伊集院さんが、ルネ・マグリット展っていうのに行ったって話をしてたの。へーと思って。なんか、ね、伊集院さんそういう、展覧会というか展示会というかさ、そういうの好きだなーって思ってさ、で聞いてたんだけど、このルネ・マグリットっていう人の絵ってどんなのがあるのっていうのをちょっと話をしててさ、そしたら有名なので、空中に大きな岩が浮いてて、そこの上にね、お城があるみたいな、そんな絵とか有名だよっていう話をしてたのね、伊集院さん。俺知ってるぞと思ってね、ルネ・マグリットって話は全然知らなかったんだけど、俺その絵は知ってると思って、でその絵なんで俺が知ってるかっていうと、もう15年ぐらい前、俺がネットし始めた頃にいつも見ていたサイトがあるんだけど、普通に個人サイトなんだけど、ここのトップページにある画像っていうのが、その空中に大きな岩が浮いてて、それの上になんか城が乗ってるみたいな、そんな絵だったよなと思って、あれかと思って、でその絵、俺本当になんかそういう、まあ、ずっとそのサイトをね、毎日のように見てたから、まあ、結構思い入れがあって、その絵にはさ、でAmazon の欲しいものリストとかにもね、その浮いている岩のポスターとか、それも欲しいものリストに入れてたりとかするぐらい、その絵すごい思い入れがあって、あ、この絵がマグリットの絵なんだっていうのを知って、じゃあ俺もそのマグリット展行ってみようって思ったので、これ結構前に、多分4月の時に伊集院さん多分話したと思うんだけど、で、俺もじゃあ行こうかなってその時思って調べたんだけど、その空中にその岩の浮いてる写真、絵っていうのが、まあ、いくつかあるんだけど、一応現実の感覚っていう、タイトルの絵が、まあ、空中に岩が浮いているような、そんな絵なんだけど、でこれは俺が思い入れのある絵とはちょっと違うのよ。同じようなモチーフなんだけど、ちょっと違うんだけど、でこの、現実の感覚っていう絵は、公開の日にちっていうのがちょっとずれるんだって。5月の13日から公開が始まるっていう風に、公式サイトに書いてあってさ、じゃあせっかくだからね、その絵見たいしと思って、でそれまで我慢してて、ようやく今週ね、5月13日公開なったから、それで今回行ってきたのよ、ね、だからちょっと結構まあ時期的な話もあるのでね、まあこれ以降に行く人は、まあ現実の感覚は展示の方されてますので、ぜひぜひちょっと行っていただけたらなと思うんだけど、いやほんとね、良かったっていうのが印象なんだけど、まあ、どんな感じなのとかね、まあ、ちょっと概要なんだけども、こちら、ルネ・マグリット展、一応3月の25日から、6月の29日までやっているということで、国立新美術館、六本木駅から歩いていけると思います。で、これでやってます。で、開館時間は朝10時から夕方18時になってます。まあ、ちょっと日にちによってずれるところはあるらしいんだけど、まあ、基本的にはこの時間で、で、金額が、入場料1600円。で、俺はちょっと割引券 っていうのがなんかどっかでもらったのがあったから100円引きできて1500円でね入ることできてさ、で行ってきて、で前に鳥獣戯画ね、ちょっと見に行こうかなって上野に行ったことあったけど、その時待ち時間が2時間半とか3時間とかさなってたけど、全然待ち時間ゼロ、普通に入れる。かといって人がいないのって言うと、人はいっぱいいるんだけど、まあブースというか展示会場はすごく広いのもあっていいよ。ゆっくり見れる。で展示の枚数っていうの、絵の枚数もすごく多い。だからもうすごい堪能できる。ゆっくりじっくり見れて。で入り口で、その入場料以外でかかるものとしては、音声ガイドってあるの。音声ガイドっていうのはなんか変な、まあ、機械みたいな MP3 の機械みたいな変ななんか渡されてさ、そこからイヤホン出て、あ、イヤホンっていうかまあヘッドホンが出てさ、それつけて、で絵のところに番号が書いてあるの。でその番号のねやつをちょっと入力して再生すると、そのなんかそのなんつうの、音声ガイドは流れるっていうね、そういう仕組みになってて、だからこれちょっと有料なので、これは550円かかるんだけど、まあ、せっかくだしと思って、でこの550円払って音声ガイドを借りて、で回ってさ、聞いてみてしたんだけどね、いいよこの音声ガイドも。ぜひ使った方がいいんじゃないかなと思うんだけど、声の方もいいのと、あと BGM もすごく良くて、でなんかね、雰囲気的に言うと、まあみんな知ってるかどうか分かりませんけども、昔セガサターン、ドリームキャストでね、発売されましたリアルサウンド風のリグレット、なんかあんな感じ、雰囲気がね、全然違うよ。普通に BGM 流れて、その作品に対しての解説をしてくれるってところなんだけど、雰囲気がそんな感じだったから、なんかなんかレポーターとかナレーターがさ、普通に淡々と話してるってわけじゃなくて、雰囲気がすごいある中で解説してくれるっていう感じだったから、とても良かったところもあってさ、でそんなんで行きまして、でこの絵のタイトルとかっていうのも全部絵の横とかに書いたんだけど、もうタイトルがねかっこいいというか、なんか小説のタイトルみたいな感じがいっぱいあってさ、どれがいいかな、まあでもどれ読んでも、あ、なんかそれっぽいねってなると思うんだけど、そうだな、そう言われるとちょっとあれなんだけど、じゃあ俺がいいなって思った絵がいくつかあるんだけど、それのタイトルが、そんなんでもね、まあ、恋人たちっていうね絵が良かったり、あとは空気の平原とか、そうでもねえな、あとはいろいろありますね。まあいろいろあるけど、今パッと見そうでもねえなって思ったけど、でも俺の好きななんかちょっとミステリー小説系のタイトルだったらどれにでも当てはまるんじゃないかなみたいな、そのタイトルいっぱいあってさ、タイトルもいいなって、でタイトルと絵のその感じも結構ねすごいなって思ったのは、真っ青な空に雲がある、そんな普通の空の絵なんだけど、これのタイトルが呪いっていうの、はぁーと思って、なんかね絵ってさ、どういう風に楽しんだらいいのっていろいろあると思うけど、例えば絵が上手いとかね、これ風景がすごい綺麗だなとかね、人物像すごいいいなとかってあるかもしれないけど、このマグリットっていう人の場合はなんかその内面っていうか心を描いてる感じがするなって思うから、なんか俺たちみたいなちょっとなんかひねくれた人間が見るとなんかいろいろと考えさせられるところが多いんじゃないかななんてちょっと思ったりする絵も多くて、俺が絵を見てて思ったような言葉っていうかね、感じっていうのをちょっとメモったんだけど、なんか閉塞感とか劣等感とか俯瞰で見てるなとかね、傍観してるなとか、なんか閉じ込められてる感じがするなとか、虚無感があるなとかね、なんかそういういろんな なんか心の闇じゃないけど、葛藤とかが、なんか絵に表されてるなっていうのを感じるところもあって。いや、すごく良くてさ。で、その、ナレーションもあるわけ、その、音声ガイドがさ、あって、聞くじゃない。この絵は、〇〇年に、マグリットが、こういう状況で描いた、こういう絵で、後にマグリットは、こういう風に解説をしています、言うんだけど、本当かとか思ってね、うん、俺はこういう風に感じちゃったけどね、みたいなね。そんな、マグリットも表向きはそう言ってるけど、実は俺が思ってるようなことなんじゃないのみたいなね。なんかその、知ったかぶりになれるというかね、そういうね、ところもあるので、なんか、誰かと一緒に行くっていうのは、ちょっとわかんない。それぞれ好きな絵があったりとかね、すると思うし、なんか、俺はこう思うんだけどとかっていうようなところでもないからさ、まあ、一人で行くのが楽しいのかなと思うけど、なんかそんな、なんか分かった気にな、なれるというか、そんなのも楽しいかもしれないななんてね、思ったりとかして、ちょっとその、マイナスな、ね、ネガティブな人が行った方が結構楽しめるかもしれないななんて思ったりするんだけど。で、なんかね、まあ、絵が、やっぱし、もちろん上手いんで、このマグリットの絵はすごく上手いんだけど、もう本当に、絵の上手い下手じゃなくて、表現、なのかなーとかっていう風に感じたりとか、そういうのもあったりとか、あとはなんかお客さんね、来てた人たちっていうのも、まあ平日だけど、まあ人もそれそこそこいて、だからまあ土日に行ったら混んでるかもしんないよね。だけど平日だったらまあその並ばず行けたんだけど、女性も多くてさ、やっぱし美人な人が多いねと思う。俺が言うんだからね、そこそこレベル高いと思うよ。もういつも女性なんてボロクソみたいなところの俺が周りを見て、あれ美人が多いなって思うぐらいだから、まあ薄暗いからかもしれないけどね。なんでやっぱりそういうところに来る女性、まあそういうちょっとあるのかなと、美人というか品があるというかあるんで、あとはね、腹筋が割れてるかね、運動神経がいいかね、そこだけだなって思って、そんなこと一緒にマグリット店行けたら楽しいだろうななんて、そんな思ったりとかするんだけどさ。で、あとはね、なんか、うまいなーと思った絵とかっていうのはね、ま、雲とか、ま、この人、結構空とか雲とかそういうの多かったりするんだけど、一個雲の描き方がめちゃくちゃうまいのがあって、たまにあんじゃん。なんだろうな、曇ってるんだけどそろそろ晴れますみたいな。そういう時ってあるじゃない？日常。で、その時、雲から太陽の光がね、ちょっと差し込んで、俺ちょっと神様降りてくるんじゃねみたいな。そういうのが、絵でちゃんと描かれてんだよね。あんなん絵で描けんだと思って。そのぐらい、すごいなんか、ところの絵があったりとか。あんなん意図的に描けんだなと思って。あと、館内に関しては、ちょっと寒い。やっぱり、絵を、適切な温度で保管しないといけないから、その日結構暑い日だったんだけど、で、館内入った瞬間は、ああ、結構快適じゃんとか思ったんだけど、終盤、寒いなと思って。俺、多分ジャケット羽織ってたと思うんだけど、寒かったから、ね、やっぱ女の人とかみんなブランケットとか借りてね、もうぐるぐる巻きになってたからね。なんで、結構寒いので、暑いなと思って。半袖で行くと、ちょっと痛い目見るかもしれないので、行くんであればちょっと上着を持ってった方がいいかななんていうのがあったりとか。あと思ったのは、ちょっともう順番もそのまま羅列でそのまま読んじゃってるけども、基本的には油絵が多いんだけどさ、なんで、その俺たちがね、美術の時間とか、絵描くこともあるじゃない。なんで水彩画やらせるんだろうって。すげえ思うんだよね。難しくない水彩画の方がって思うところもあって、ね、油絵やったことないからさ、そうですね、何言ってんだよって話かもしれないけど、結局ね、俺絵まあ、うまいのって言うとそんなうまくないけど、まあそこそこ普通ですよ。普通って表現もわかんないけど、まあ鉛筆で描いてると、あれなんかうまいじゃんみたいな言われるぐらい ね。で、色塗るとぐっちゃぐちゃになっちゃうみたいな。ね、くっそ下手くそみたいになるんだけど。水彩画ってさ、なんか仕組みをちゃんと理解してないと、わかんないし、なんかその、滲んじゃうしみたいな。そんなあるじゃん、いろいろ。だから、だったら油絵とかにして、その上塗りができるような、そういう具材で、なんか絵描かせてもらったり、塗らせてもらったりすると、なんか全然違くなるんじゃないかなと思って。だこの水彩画っていうことで、才能を、なんか一個、なくしちゃってる人もいるんじゃないのって、諦めちゃってるっていうか、あ、色塗るの下手だしなーって言って、そこで、もっと伸びるのに、伸びなくなっちゃうとか。だから油絵の授業っていうのを、ね、全部が、全部ってわけじゃなくてね、その、年に一回ぐらい、いつも水彩画だけど、年に一回とか油絵をさせてくれる授業とか、そういうのも、もしかしたら今あるかもしれないけど、俺たちの頃なかったから、そのやってもらうと、ちょっと違うところで、才能がなんか埋もれないというか、ね、あ、こういう風にやると、ね、なんか私が思ってるように絵描けるとか、あるのかなとかって思ったりとかしたので、まあ、そんなことをね、ちょっと絵見ながら思ったりとか。あとはね、このマグリットの絵っていうのは、デザイン性も高くてさ、結構その雑誌とかにも、雑誌の表紙の絵を描いたりとか、そういうのもしていた人とかなので、そのデザインとかが好きな人が見に行っても面白く多分見れると思うのね。本当に全部の絵が、普通の風景画とかさ、抽象画とかさ、人物の絵とかだとさ、なんかね、絵だな、終わっちゃうけど、この人の絵は、例えばなんか雑誌とかの表紙とかにする場合、どの絵も雑誌の表紙とかにしたらかっこいいなって思うようなのが多いから、まあ、そういうところでもね、だからまあ、いろんな人が本当に楽しめるかなと思って、っていうのもあります。で、あと、これ、マグリット、まあ、そもそも、どんな人なのっていうところもあると思うんで、すんません。ね、先に言っとくべきでしたね。簡単にご紹介したいと思いますけども。で、パンフレットもらってきたからね。パンフレット読みますけども。世界各国から代表作がずらり、ありふれた日常に潜む謎と神秘。不思議なマグリットワールドへようこそ。20世紀美術を代表する芸術家、ルネ・マグリット。言葉やイメージ、時間や重力といった私たちの思考や行動を規定する枠を飛び越えてみせる独特の芸術世界は、シュルレアリズムの範囲にとどまらず、その後のアートやデザインにも大きな影響を与えました。日本でも1970年以降、マグリットの展覧会は何度か開かれましたが、本格的な会は2002年以降、実に13年ぶりとなります。今回は2009年にオープンしたマグリット美術館およびマグリット財団の全面的な協力を得て、世界10カ国以上から約130点の代表作を集めます。マグリット芸術の魅力をたっぷりとご紹介する貴重な機会をぜひお見逃しなくということで、130点ぐらい絵があった。ボリュームすごいよ。結局全部見たら時間2時間ぐらい見てた。まあ、ゆっくりね見てたのもあるけど、いや2時間とか見れないっしょって思うけど、いや本当に楽しく飽きることなく2時間見てたね。で、その現実の感覚っていう絵もねちゃんと公開されてたからそれも見たし、でただその俺がずっとその印象に残っていて欲しいなと思っていた、欲しいなっていうかまあ見たいなと思っていた、その空中に岩が浮いててその上に城が乗ってるっていう絵はピレネーの城っていう作品なんだけど、これは展示なかったの。それだけ残念なんだけど、今回は、その絵は来てないみたい。で、今回の開催期間のうちも多分来ないと思う。 なので、それ残念だったんだけど、帰りにね、あの、ポスター買ってさ、そのピレネーの城のポスターが売ってたから、ね、ちゃんと公式のところで売ってるから、じゃあこれも買おうと。ね、アマゾンで欲しいものリスト入ってたけども、で、そこで買ったらもうバッタモンかもしんねえから、わかんねえからっていうことで、ちゃんと帰りにピレネーの城、買いましてね、2200円かな。ポスター買って。あんまポスターって買わないじゃない。なんか CD 買ったとか DVD 買ったとかの特典についてるぐらいでさ、ポスターっていうものを買わないよね、なかなかね。そんなんで、久しぶりにポスター買って、で、今、ちょっと部屋に貼ってるけど、なんとなくやっぱし、いいね。好きな絵とか。ね、だから、ポスター、アニメとかのポスターもいっぱいあるけどさ、いいと思うよ。なんか部屋に好きなものを貼っておくとかっていうのは、とてもいい空間になると思うし。なので、とてもいい買い物をしたななんて思ったりはするんだけど。で、やっぱり、ね、なんか、面白かったなぁとは思うよね。なんかそういう、なんて、マグリットの絵とか、ま、ポスターじゃなくて、ちゃんと複製した油絵とかも売ってんの。ただ、これは、ポスター2000円ぐらいなのに対して、そういう複製の油絵は8万円ぐらいするのね。さすがに買えねえなと思うけど。そのうちお金を持ったりとかして、なんか家を建てるとかね、あったら、部屋1個作ってさ、ね、ほんとなんもない部屋でさ、マグリットの絵を3枚ぐらい飾ってさ、その中にテーブルと椅子だけ置いてさ、そんな空間ちょっと作りたいなって思っちゃう。ね、で、そこでちょっとお茶しながら本読んだりとか。ね、そんなん、いいなぁなんてね、思っちゃうような、そんな感じだったかな。だからまあそんなところで、マグリット店、とても良かったので、ぜひ皆さんも、空いてるっていうか、落ち着いて見れると思うのでね、その辺も、良かったら行ってみてはいかがかなと思うんだけど。まあ俺がちょっと良かったなって思うやつ、一応最後に言っとくけども、その現実の感覚。ね、それもちょっと代表作だからいいんだけど、あとは有名なところで言うと、空の鳥っていうやつ。これも結構有名。で、あとはね、恋人たち。見たことあるかな？なんか恋人同士が、隣同士いるんだけど、布を被ってんだよね、二人とも。で、布を被って、この恋人同士がキスをしてるみたいな。そういう絵もあったりとか、あともう一パターンで、キスはしてないんだけど、なんか、記念写真撮ってるんじゃないかな、みたいな構図で、二人とも布を被ってるっていうね。何布かぶってんのって話なんだけどさ。でもそういうの見ると、なんか、恋人たちで、でも布をかぶってる。ね。ま、この、マグリットのお母さんが、まあ、ちょっと、死んじゃったんだけど、死んだ時、どういう状況で発見されたのって言うと、なんか布かぶってる状況でね、発見されたらしいから、それが、トラウマとなってね、焼きついちゃって、こういうことに繋がってるのかもしれない。だけどね、そういう説の方が多いんだけど、俺は、ね、まあ、この知ったか野郎って、ね、なっちゃうかもしんないけど、やっぱ恋人同士ってさ、なんか、もう顔を隠してでもさ、なんか愛し合えるというか、なんかいろいろ思ったりとかするんだけどね。あと、まあ、難しいよね。その時いろいろ思ったけど、今どうかなっていうとね、よくわかんなくなっちゃってるから、実際見てもらうと、なんか感じるところはあるんじゃないかなと思ってね。そんなんだったりとか、あとは、両軸っていう絵。女の人の肩から上の絵なんだけど、顔が裸になってるの。この表現難しい。顔が裸になってるって意味わかんないと思うけど、顔が、肩より下のところが顔にはめ込まれてる。だから、目がおっぱいになってるみたいな。で、鼻がへそみたいな。で、口が股間のね、下の毛みたいになってる感じの絵があって。両軸って言うんだけど。まあ、恥ずかしめみたいな、その、歩いてて顔を出してるだけでね、裸が見られちゃうみたいなところもあるけど。まあ、そんなのがあったりとかね。とか、あとは、さっき言った、神様が降りてきそうな雲が描かれてるのが、空気の平原っていう絵かな。これが結構、面白いね。なんかすごく綺麗に描かれている雲だったりとか。まあ、あと、まあ他にもね、葉っぱの絵が、木があるんだけど、木 木にはさ、葉っぱがいっぱいね、茂ってるわけじゃない。だけど、ね、その葉っぱ一枚を木に見立てて、もうなんか地面から葉っぱが一枚大きく生えてるみたいな。そんな絵があったりとかして。こういうのを見ると、まあ、葉っぱは木だし、木は葉っぱだから、そうだなと。で、そんな、ちょっとなんか、哲学じゃないけどもね、そういうなんかその分類というか、そういうのなんか面白かったなと思って。なんか善は一、一は善みたいなね。そんな感じをか、思ったりとか、いろいろあったんですけどね。まあ、ルネ・マグリット展示と、まあ、面白かったから、おすすめっていうだけの話なんだけどね。まあ、そんなね、6月の、29日までなんでね、まあまあ、あと1ヶ月ちょっとぐらいはありますからね、機会があったら行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。じゃあ、あと、お便りと、ね、今日話したいことをちょろちょろと読んで終わりにしたいと思うんだけどもね、他今日話したかったことなんだけど、どうしよっかな。そうだね。あ、じゃあこの話を。昨日、池袋の西口でさ、まあ、昨日今日やってるんだけど、池袋のジャズフェスティバルってやってて、まあ、なんかいろんな場所で10カ所ぐらいで、西口の10カ所ぐらいで、ジャズのね、演奏をしてるの。で、もう無料で見れるのみんなね。で、たまたま駅前行ったらやってて、で、西口公園、IWGP、池袋ウエストゲートパークでもやってたから、お、やってんなと思って。ただかと思って。で、無職だからお金払えねえぞと思って行ったら、ただでさ。で、聞けて。で、ああ、いいなと思って。ジャズ、ね、俺みたいな、クズみたいな人間でも、なんか乗れるなこの曲は、みたいなところがあってさ。で、ちょっと乗りながら聞いてたんだけど、曲が終わった後、声かけられてさ。全く知らない男性に、なんか、今日何時から来てるんですかみたいな。と思って。何声かけてきたんだと思ってね。なってさ。で、いろいろ話をしてさ。よくわかんねえんだよなと思って。急に話しかけられて。私は、ね、今日12時から来てて、埼玉から来たんですよ、みたいな。言われて。あ、そうなんですかみたいな。で、いろいろ話、まあ、ね、そのまま、あ、いや、ちょっとそういうのいいんで、とか言えないからさ。普通に話をしてさ。で、前情報でね、その10カ所ぐらいでやってるっていう話だけ知ってたから。で、その人に、ここ10カ所ぐらいでやってるっていうふうになんか見たんですけど、って、ここ以外にどこでやってるんですかとか言ったらなんかパンフレット持っててさ、いや、ここ以外にはここでやっててとか言われて、あ、そうなんすか。で、ありがとうございます。で、そんな話をしてさ、なんか、ね、なんかあるのかね、その話しかけられやすいオーラ、道は聞かれやすいってあるじゃない。だけどそういうところで声かけられないだろう。しかも別に何でもないんだよ。男が女にとか女が男にとかでもないし、酒を飲んでて隣にいてとかじゃないし、普通にジャズフェスティバルで普通に見ててで声かけられるってなくないと思う。で、まあ、そんなのがあったりとかね。まあ、そんな感じかな。あとは、お便りをちょっといくつかいただいているから、お便りもちょっと読んでいこうかと思います。お便り、ラジオネーム、プーソンさん。こんにちは。アンドはじめまして。プーソンと言います。もう3年くらい聞かせていただいています。私は36歳、既婚、2児のパパですが、同世代の男性の本音が聞ける童貞ネットを楽しませていただいています。就活、人生の考え方などいつもうなずくところばかりです。あとリスナーの方のコメントも楽しませていただいています。いろいろな方のこのラジオを聞いて、いろいろな考え方があるなと、仕事、家族については人によって考え方が違うと思うので、どんな話をしても意見が合わない、かっこバッシングもあると思いますが頑張ってくださいね。あと本音、自分の弱いところを素直に話せるパルさんはすごいと思いますよ。私は無理なんで。話は少しずれますが、したいことだけしたい、したいことだけしたいっていう、いつもパルさんが言われていますが、私も同感です。嫌なことをやってきた人が言える言葉だと思います。これからも聞かせていただきますので、これまで通りの放送をお願いしますね。 っていうお便りいただきました。ありがとうございます。こうやってね、もう同世代の、ね、36歳既婚者2児のパパ聞いてくれているということでね、いやー同世代の人は聞いてさ、いいねって言ってくれると嬉しいよねって、まあどの世代の人でもね、いいねって言ってくれると嬉しいんだけどさ、まあ本当に俺もどの世代に対して話してるか全然わかんないんだけどね。まあ基本的にはなんか俺やっぱり若い人に向けて話してるところも多いんだけど、でも結局おっさんが話してるからさ、話の内容はおっさんなんで完全にね。だからもう同年代もわかるしね、それを温かい目で見てくれるね、ちょっと年配の方もいるっていうね、ところで、まあそんな優しい世界だな思うんだけどさ、まあこうやってね、就活の話とかね、人生の考え方とかさ、うなずくところも多いとね、言っていただいてるっていうところで、いやありがたい、そう言ってもらえるとね、ありがたい。次回のラジオも楽しくできるかなと思うけどね、まあドキドキしないでね、リラックスしてできるかなと思うけど、でね、今回もその、まあ、就活の話とかしたけどさ、いや思うのはなんかね、今更だけど、その就職活動をしてるなっていうのがすごくあって、本当は大学生、大学3年生とか4年生でやるべき自己分析とかっていう部分なのに、それを今やってんなって思うところはある。まあ、これは、ちゃんとしたその新卒での就職っていうのをしたことないっていう人は結構多いんじゃないかなって思うんだよね。まあ、高卒とかでも、高卒だと、そのまま就職しちゃうっていう時は、結構学校でさ、なんつうの、もう、この学校は、この会社と、まあ、つながってるじゃないけども、就職率がありますよとか、毎年一人ぐらい取ってますよとか、あったりするからね。まあ、そういうので、まあ、普通科だったらあんまないかもしれないけど、商業科とか、工業科とかは、そういうの多いと思うし、まあ、言うほど、自己分析っていうのは、まあ、もちろん自分はこういうことしてきて、今までこうだったからとか、言うのは言うんだろうけど、そこまで深くはないと思うんだよね。で、あとは、そういう学校卒業したり、大学卒業したり、専門学校卒業したりして、で、特に就職活動しないでフリーターやってて、で、バイトから正社に上がったとか、そういうのだと、やっぱりそこまで、自己分析ってのはしないと思うんだけど、今回すごいしたところはあるなって感じてるから、でもこれっていうのも本当にどうしてもこの会社に入りたいとかいうのがあってようやくじゃない。今までね、そんな考えてこなかったからさ、まあ考えてこないっつってもね、それなりには考えたけど、でもここまでちゃんと考えたかっていうと、いやそんなこともないっすって。結構今回一番考えたんじゃないかなって思うし、今回考えたことでね、この転職活動、今ちょっと話進んでるやつがうまくいかなくても、今回考えたことをベースに、まあ、どの会社にもそういう自己 PR とか志望動機とかっていうのも、まあ、ちょっとうまく内容変えて出せばいけるんじゃないかなとかっていうぐらいは考えられたかなって思うからさ、まあ結構、まあ今更なところもありますけどね、まあそんなところもあるので、まあ皆さんも、まあでもなかなか直面しないと考えないし、考える必要ないしっていうのがあるから、まあ皆さんも考えてねとは言わないけども、まあまあこれからどうしていこうかなって悩んでる人に関しては、自己分析っていうとなんか臭いじゃない、くっさーって思うじゃん。自己分析みたいな。だからあんま言いたくないんだけど、自分は昔何をしてたら楽しかったかとか、そういうところからちょっと見つめ直してみると、なんか見えてくるものがあったりするかなーとか思うんでね。まあ、そんなちょっと日々の気づきとかも、まあ、ラジオでね、お話ししながら、そんなの面白いななんてね、思ってくれたら嬉しいなと思います。ね。お便りもありがとうございます。あとはラジオネーム、ケロンさん。パル内藤さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。先日、風俗に行きましたら、パルさんが好きそうないい感じの腐女子に出会いました。 自分はアニメあんまり見ていないのであまり会話がはかどりませんでしたが、童貞ネットでよく聞くアニメのタイトルがちらほら出てましたし、出てました。顔もあんまり悪くなくパイパンだったので、もし興味がありましたら詳細を教えますのでご連絡ください。ちなみに新宿ですって、ね、お便りできました。ありがとうございます。俺の理想の女性像ね、一個ありましたね。パイパンってね、まあ、パイパンであったら嬉しいなとね。でも多分体がブヨブヨの運動とかあんまり好きじゃないっていう人はパイパンじゃないんだよ。運動してるとかね、陸上部とかの女の子はもうパイパンだから多分。パイパンね、もうすべては運動神経がいい女性ね、俺がもういいなってもの全部ついてくるから、まあ、パイパンの可能性も高くなってくるんじゃないかなと思うんですけど。でね、その先日行った新宿の風俗、アニメの話がわかる腐女子だったと。よかったらね、詳細教えますよ話なんだけど、いやー、風俗はまだ11月までに彼女ができなかったらね、もしかしたら聞くかもしれないですけどね、どうかわかりませんね。その時も風俗行く時もまあリアルにね、知ってる友人とかで風俗好きがいたりするから、まあ、そいつに連れてってもらったりするかもしんないけど、一応ね、行くことがあったらね、こうやってケロンさんにも話を聞いて、どこの店だったよとかってね聞いて、で友達にこの店でさ、こんな子がいるらしいんだけど知ってるっつって、あ知ってる知ってるってね、穴兄弟なれるなれるっつって、あるかもしんないので、ね、もし11月なった時にまだ私にね彼女がいなかったら、ぜひ教えていただけたらと思っております。じゃあ、あと、他にお話なんですけども、ラジオネーム、パックンカリフラワーさん、パルさんが最近いろいろ旅行なんかを人生で一度はやってみたいことを実践されているように、私はアニメ声優さんや芸能人の舞台なんかも、俺は一度は行ってみたい経験ですね。パルさんは行ったことあります？パルさんが就職しっかりしないように祈ってますよ。頑張ってくださいねって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。就職しないように頑張るっていうね、なかなか難しいですけどもね。いやでも、そのいただいた内容としては、ね、俺も旅行なんかをね、したりとか、人生でやってみたいこと、一回はやってみたいことをね、実践するようなことで、ラジオネームパックンカリフラーさん、あーさんもさ、アニメ声優さんの舞台とか芸能人の舞台とか、そういうのを一度は見てみたいね、そういうお話なんですけども、有名人とかね、一回そのこの肉眼で見たいって絶対あるよね。でも俺最近だとそのアイドルマスターのイベント行ったりとかねした時に、アニメの声優さんもう目の前にいっぱいいるしとかあるから、まあでもそういうの行くと面白いよね、一回は見たいよねのある。で昔とかだと友達がまあ、俺たちの中で同世代というか同い年で、広末涼子さんがさ、同世代で一応いるアイドルではあるんだけどさ、で広末涼子の舞台を友達がなんか最前列とかで見たらしいの。すごいよなって昔思ったんだけど、自分はそういうのを実践する勇気もないのと、なんかそういう世界があるんだってあんま分かってなくて、だからまあ今おじさんだからさ、アイドルとかのやつを最前線で見るっていうのは結構恥ずかしいのもあると思うけど、本当に若い人だったりとかね、そういう人はね全然行っても不思議じゃないし、まあ別におじさんでもなんか憧れるね俳優さんとか女優さんとかいると思うんだよね。年齢とかはね、そんななんて若い子じゃなくてもね、でそういう人たちも、ね、テレビとか映画だけの仕事じゃなくて、舞台とかそういうのもやってる人いっぱいいるからさ、まあ、基本的にみんな舞台やってると思うから、そういうのを見ると、あ本当に動いてるみたいなあったりとかね、それこそもちろんコンサートとかさ、そういうのでね、すごい広いところで何万人入りますとかとこでやるのもいいんだけど、逆に小さいところ、人が50人しか入んないところでなんかイベントやりますとか、そういう時に行くと本当に近くで見れるから。だって50人しか入んないところって言ったらさ、学校の教室みたいなもんじゃない？そこで見たらさ、 で、教壇の上に先生がいるのと一緒で、そこにね、なんか憧れる人が立ったりするわけでしょ。ちけえと思って。ね。もう窓際の一番後ろの席にいたとしても、ちけえって思うから。なので、もし、そういうところ行くってことであれば、小さいところとかに行くと、なんかさらに面白いし、なんか近づいてる感があるかもしんないななんて最近思ってるので、俺もね、機会があったら、そういうところね、また訪れたいなと思っております。じゃあ、そんな感じで、本当は喋りたいこと、もうちょっとあったけども、来週話そうかな。ね。今日はもうこの辺にしておきましょうか。ね。で、特にお便りね、今リアルタイムで来なかったから、送ったね、その、転職活動してる時に送った志望動機と自己 PR。これ、特に読み上げませんでしたけども、もし、聞きたいっていう人いたら、来週、ね、リクエストがあればお話ししますけど、まあ、原稿捨てちゃう。まあ、捨てちゃうって、まあ、プリントアウトしたものは捨てちゃうかもしれないからね。まあ、またちょっとね、ご紹介する機会があればお話ししたいなと思います。じゃあ、そんな感じで、今日この辺でということなんですけども、来週は5月の24日日曜日、また23時からね、やっていきたいと思います。まあ、今週もね、いろいろと、やろうかななんて思ってることも多いので、で、それ以外にも、またラジオスクール。ラジオスクール全部で8回だからさ、7月まであんだよ。だから毎週、まあ、今回のインパクトが一番ね、大きかったから、ラジオスクールの話しましたけども、まあ、来週からはね、特にそんなに話すこともないかもしれないので、まあ、その辺は、少しずつね、お話ししていくということで。まあ、そんな感じ。ね。他にもお話ししたいことも結構あるので、それはもう来週ということで、来週もね、楽しみに待っていただけたらと思います。それではね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。